では長らくお待たせをいたしました。ただいまから東芝ネクストプラン説明会を開催をさせていただきます。説明は代表執行役会長 CEO の車谷信明より行います。ではよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、車谷でございます。本日は東芝ネクストプランの説明会に、このように多数お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。まず本日の流れでございますが、最初にですね、東芝の今後を目指すべき姿を現在、過去、未来を展望しながらですね、ご説明を申し上げたいと思います。次に2、3、4でございますが、こちらは具体的な計画のですね、係数的な目標、それをどういう項目、どういう事業で達成をしていくのか、さらに株主還元についてご説明を差し上げたいということでございます。5、6ではですね、中長期の成長戦略と、その中核でもございます、東芝のデジタルトランスフォーメーションについてご説明をいたします。最後に、このプランを実行する仕組みにつきましてご説明するという流れで、全体約1時間弱、少々長めで大変恐縮でございますけれども、お付き合いをくだされば大変幸いでございます。それではまず東芝の目指すべき姿でございます。私は企業にはですね、それぞれ DNA があると思っております。昨今企業の寿命は30年と言われる中でですね、東芝は143年の長きにわたりまして社会に貢献をし、また継続発展をしてまいりました。私4月に単身で入社したわけでございますけれども、すべての支社工場、ほとんどの工場をご訪問いたしまして、数千人に及ぶですね、従業員と対話を重ねてまいりました。でこの間、常に東芝の強さの源泉は一体何なのかと、DNA は何かということをですね、深く自問しておりました。そしてですね、東芝はやはり人のモノマネではなく、また他社の技術を M&A で取得するということでもなくですね、やはり独自の革新的な技術開発を基盤とした、いわば技術型のですね、ベンチャー型の事業モデルを有する企業であると、こういうモデルで発展をしてきた、テクノロジー企業であるということについて、深く気づかされたわけであります。思えばですね、それは2人の創業者、からくり右衛門と言われた田中久重、日本のエジソンと言われた、藤岡一助以来のですね、東芝143年の歴史に深く刻まれているものだというふうに思います。我々はですね、革新的な技術開発力をテコに、これからもですね、大いなるベンチャーの DNA、 これを復活させまして、多くの社会課題の解決に取り組んでいきたい、社会に貢献をしていきたい、そういうふうに今決意をしております。目を社会課題に転じますと、ここにお示ししたようなですね、さまざまなテーマが山積しております。また産業モデルにつきましても、私は今後大きな変革の時期を迎えるというふうに考えております。ここ20、30年はですね、非常に大きく申し上げれば、サイバー技術ですね、特にインターネットの技術が1990年代初頭に登場いたしまして、非常に大きな価値創造を行ってきた20、30年だったというふうに認識しております。しかし2000年代に入りますと、インターネットに続くですね、革新的な技術開発は進んでおりません。GAFA を中心とするビジネスモデルでですね、ネット上のビジネスモデルで圧倒的なお客様を、データを囲い込む時代と、それによる価値創造が展開されてきたということであります。産業革命以来、資本主義はもうこの革命的な技術をですね、ドライバーとして、ステージをこうどんどん上げてきたということでありますけれども、残念ながらこの間はですね、金融緩和による、金融政策で、 まあ、世界経済を維持してきたという状況だったというふうに、まあ、大きく言うと、まあ、私認識をしております。まあ、翻ってこれからの 2,30 年を展望いたしますと、サイバー、フィジカル両面で非常に革新的な技術が開発が進行しております。そういう意味では再びテクノロジーがですね、大きく社会システムを変えると、まあ、資本主義を 次のステージにまあ進化させる大きな社会変革の時代を迎えるのではないかというふうに考えております。まあ、産業モデルとしてもですね、まあ、いわゆる、まあ、サイバーはサイバーの世界、フィジカルはフィジカルの世界ということで、これまで来たわけでありますけれども、このサイバー技術とですね、このフィジカル技術の融合が爆発的に進むというふうに思います。まあ、我々の視線上はいわゆる、まあ、サイバーフィジカルシステムと言っておりますけれども、まあ、こういった環境になると予測されます。我々はですね、テクノロジーの開発力をさらに強化をして、このサイバーフィジカルシステムといわれる、まあ、環境下ですね、まあ、世界有数のテクノロジー企業への飛躍を目標として、事業を進めていきたいと、まあ、考えております。まあ、いわゆるサステナビリティとビルディングフューチャーということでございます。まず最初の3年でですね、現在の我々の業界トップレベルの収益性を確保できる収益体質にまずしっかりと移行するということが極めて肝要でございます。で、合わせてですね、有望な成長事業というものを合わせて展開をするということであります。また加えまして、我々の全商品、全サービス、社内プロセスに至るまで全ての分野にですね、サイバー技術を実装するということにより、目標を実現していきたい、この CPS テクノロジー企業という目標を実現していきたいというふうに考えておるということでございます。このプロセスはですね、東芝にとりましては、まあ、同時に、まあ、予想されますさまざまな社会課題を解決するというプロセスそのものになるということでございます。まあ、それがまあ現在グローバル社会で取り組んでいる SDGs の達成にもまあ大きく貢献をしていくと確信をしているというわけであります。ここからはですね、具体的に東芝ネクストプランの数値のターゲットとそれを実現するための重要な4つの改革についてご説明をいたします。はじめに東芝ネクストプランの目的でございます。当社のですね、企業行動の基本的な目的は企業価値の最大化を通じまして、従業員、お客様、取引先様、また地域社会の価値と、また株主価値を向上させるということでございます。大きく3つの方針に基づき企業価値の最大化を図ってまいります。1つは成長に取り組むと、まあ、当然のことでありますけれども成長に取り組んでいきたいと。ただこれにつきましてはですね、今 M&A のマーケットというのは非常にマルチプルが高くなっておりまして、まあ、買収するにはですね、非常に好機とは言えないという時期だと思います。基本的にですね、私どもはオーガニックな成長投資というものを軸にやっていきたいということでございます。まあ、2つ目はですね、まあ、リスク管理を怠らないということでございます。東芝は今回ですね、まあ、原子力関連の事業をすべて、まあ、海外建設関連の事業をすべて切り離しました。またランドフラッシュメモリーの事業も6割外部化をしております。B2C 非常にこう、まあ、ボラティリティの高い事業でございますが、まあ、B2C の事業についても、まあ、切り離すということで、非常にこう資本コストがかかるようなですね、事業は一旦こう切り離しております。まあ、今後もですね、過剰なリスクテイクというものは、しないでですね、非常に安定した事業モデルの中でどちらかサイバーサイドの事業を強化をして成長をしていくという形を考えております。 次は収益力の向上施策ということでございます。これはどの企業でも当然のことでございますけれども、基本的には基礎収益力、これは日々、いい企業はほとんどこの不断にですね、コストを管理し最適なプロセスを作りですね、日々これを改善するというこの基礎収益力のところの意識に長けた企業が非常に優良企業ということだと思います。機種妙種はないわけでありますけれども、この基礎収益力は不断に強化をしていくと。加えて、CPS テクノロジー企業ということで、大きなそのキャピタルヘビーなモデルというよりもですね、どちらかというとキャピタルを極端に使わないような形のですね、モデルをの中で収益性を向上していきたいということでございます。合わせて株主還元も強化をし企業価値を上げていくということでございます。ここで TSR を重視するということを申し上げたいと思います。 TSR とはですね、キャピタルゲインと配当を合わせました、株主様にとっての総合投資利回りということでございます。企業行動の結果をですね、株主の視点で総合的かつ客観的に反映している指標だと、私ども考えておりまして、重要な指標として重視をしてまいりたい、これを拡大してまいりたいというふうに思っているということでございます。それでは東芝ネクストプランの数値ターゲットについてでございます。まず19年度にはですね、ROS、営業利益率でございますけれども、これを 4% 以上でございます。具体的な営業利益1400と書いてますけれども、EBITDAで2200億というところを一応ターゲットとしております。21年度には ROS で 6% 以上、同様に EBITDA 3400億というところでございます。これはですね、3年以内にですね、現在の業界のトップクラスレベル、現在のトップクラスレベルの、ROS、収益、利益率に、東芝を持ち上げていきたいということを申し上げたいということでございます。なお5年後の23年にはですね、売上高が4兆円、ROS で 10% を目指すということをターゲットとさせていただきたいと思います。これはですね、我々のようなフィジカルを専門にやっている企業としては現在ほぼグローバルでトップレベルの水準ということになります。それから ROE でございますが、19年度は 6% 以上ということでございます。我々 のビジネスモデル、先ほどから安定したモデルに移行しているということを申し上げましたが、いわゆる我々の資本コストも当然低下をするということでございます。低下をしておりまして、19年度にはですね、いわゆるそのエクイティスプレッドはプラスに十分転じるという計画でございます。そして21年度には 10% 以上、23年度には 15% ということで、エクイティスプレッドのプレミアムをですね、拡大をしていきたいということでございます。14ページでございます。これは東芝ネクストプランを始めるにあたりまして、この選択と集中というものをこの数年ですね、かなり徹底的にやってきたということでございます。国危機的な状況からの脱出、また安定した事業モデルに転換をしていく上でのですね、諸施策を展開してきたことのご説明になります。左側のところはですね、内部管理体制とガバナンス強化というところに取り組んできたというところをいくつか書かせていただいております。また右側の方でございますけれども、阻害となる事業リスクの要因というものは次々と解決をしております。17年度以降、東芝メモリー事業のですね、譲渡、1年の財務基盤強化、海外原子力の建設事業のリスク遮断、そしてですね、B2C 事業の切り離しということで、ほぼですね、我々の事業モデルというのは今安定したモデルで、形成されているというふうに考えております。今後はその B2C の製造分野の事業と、主に半導体とですね、電池といったようなデジタル社会のメインのデバイスの事業、それから まあ、サイバー型のですね、ビジネスモデルということで、この3本柱で、まあ、やっていくような方向に、まあ、事業モデルとしては持っていきたいということでございます。まあ、これによりまして、まあ、財務体質は大幅に改善をしておりまして、まあ、事業のボラティリティが大幅に下がりですね、まあ、当社は大きな意味でのですね、事業の選択と集中を、まあ、完了したと、申し上げられると思います。安定した事業モデルで今後、まあ、仕事をしっかりしてまいりたいと思っております。次にですね、18年度から19年度における営業利益の増減の要因を分解してご説明をしております。営業利益はですね、足元から1年で、ほぼまあ倍増といった計画でございます。見ていただきますと、左側のですね、営業利益予想18年度は先ほど平田の方から説明させていただきましたが、まあ、600億円ということでございますが、まあ、構造改革費用の一時要因を除きますと、実力ベースではだいたい870億程度というふうに認識をしております。これにですね、19年度は調達改革で250億、まあ、構造改革で430億を、まあ、こちらを中心にですね、確実に達成できる手段を中心に改善を図りまして、これにまあ増収の効果を足し込むことで、まあ、営業利益といたしましては手元ではですね、まあ、1700億まで持ち上げるという計画でおります。これに対しまして一方で、まあ、保守的にですね、為替でありますとか、まあ、市況その他のですね、さまざまなリスクバッファーを織り込みまして300億を織り込みまして、19年度の目標の営業利益は1400億とさせていただいております。次のページでございますけれども、21年度に向けての3年間のご説明でございます。同様にですね、調達改革の効果650億、構造改革の効果580億ということでございます。これに加えまして、後ほどご説明いたしますが、19年度より実施をいたします成長投資分野でのですね、投資の効果が現れるということで、まあ、増収を見込みまして、これ800億程度でございますが、手元では2750億という、まあ、計画を持っておりますが、まあ、これに、まあ、一定のリスクバッファー同様に350億見ております。目標値としてはですね、2400億というレベルを計画をしているということでございます。まあ、こういった施策をですね、まあ、どういうふうにやっていくのかということに、まあ、手段、手法といたしまして、CFT の手法を、まあ、使っております。まあ、私が4月に就任した以降ですね、まずは基礎的な収益力の強化、東芝をまずしっかりした会社にするということとですね、もう一つは成長ですね、そこへ集中的な投資をすると、この2つの重要な戦略を柱として、9つのですね、クロスファンクショナルチーム CFT を設立いたしまして、非常にですね、精力的に検討を進めていただきました。非常に熱の入った議論だったと思います。これがまあ全体的なメニューでございますけれども、次のページで、以降ですね、詳しくご説明をいたします。まず、構造改革の計画でございます。まあ、東芝の再生にはですね、まあ、将来リスクを緩和をして、まあ、生産体制、人員体制を適正化をするということが大前提になります。本日公表いたしました通り、米国の LNG 事業からの撤退に関して、本日、まあ、取締役会に決議をいたしております。また英国における原子力発電所の新規建設事業につきましても撤退を決定いたしまして、ニュージェネレーション社を解散いたします。これによりまして、海外原子力建設事業 B2C 事業の切り離しと合わせ、1年の事業リスクは対応プロセスはおおむね完了したということでございます。人員につきましては、私ども2年3年後までのですね、受注がお客様の受注をいただいているような企業でございます。まあ、いわゆる一気にですね、人員を適正化をするというようなオペレーションはですね、 お客様の信頼を失いですね、企業価値を、まあ、損ねると、まあ、結局企業価値を高める上ではですね、適切ではございません。従いまして、まあ、業務効率化 IT 化を進めまして、今後まあ毎年3000人以上のですね、自然減、まあ、退職がございます。まあ、こういったものを中心としてですね、今後5年間で都合7000人規模のですね、まあ、減少を見込んでおります。まあ、この人数で先ほど来申し上げておりますさまざまな収益施策を実行できるという計画でございます。なお一部の部門におきましては早期退職優遇制度を実施いたします。これは先ほど平田の方からご説明したとおりでございます。一方工場を中心としたします生産拠点につきましても、まあ、包括的な見直しを現在行っておりまして、約 15% の拠点で閉鎖または再編を実施をいたします。さらに今現在、まあ、400ちょっとのですね、まあ、子会社ございますけれども、その 25% をですね、削減をするという予定でございます。個々の施策につきましてはですね、詳細がまとまり次第公表するという考えでおります。次にですね、調達関連の改革でございます。東芝のですね、原価率、これは競合の他社様との比較で相対的に高いことが分かっております。したがって確実な改善余地が存在するということでございます。東芝ネクストプランでは3年間21年度までにですね、650億円、約 3% 売上高対して 3% のですね、まあ、原価低減効果を織り込んでおります。失礼しました。これは全体の経費に関して 3% ということでございます。失礼しました。なお23年度にはですね、までには1000億を予定をしております。すでにですね、まあ、直接財につきましては事業部別に約6割の調達アイテムの調査が完了しております。間接財につきましては支出削減の取り組みをすでに今年度から始めておりまして、すでに効果が現れてきております。調達のこの関連の CFT 活動は本格的に開始されたばかりでございます。これは普段にやる必要がある作業でございます。まあ、今後ですね、この数字の効果額を積み増してまいりたいというふうに考えております。次にですね、営業改革についてでございます。この営業改革につきましても同様に事業部ごとに精査を進めております。ネクストプランの計画には数字上は織り込んでおりませんけれども、21年度までにですね、営業コスト、また価格の適正化を含めまして、この営業関連で約300億円の収益の改善の機会が特定されておりまして、これをしっかりやっていきたいと考えております。またお客様マーケットとのですね、関係強化を目的といたしまして、キーアカウントの営業体制の導入でありますとか CRM デジタルマーケティングも強化をしていきたいと思っております。また案件を取り上げる際、特に大型プロジェクトについて過去ロスになったような案件があるわけでございますけれども、まあ、こちらにつきましてはコーポレートレベルによる審査を非常に強化をするというふうに考えておりまして、受注段階でですね、将来リスクを確実に防止できるような体系を取りたいと思っております。最後にプロセス改革でございます。まあ、人員対比、まあ、売上利益向上のためにですね、まあ、東芝グループ全体でオペレーションの標準化とデジタル化を進めると、まあ、これにつきましては大規模な投資を考えております。まあ、次世代の IT 投資ではですね、基幹システムを含みます刷新におきまして、クラウドをですね、積極的に活用いたしまして運用コストを低減する、また個別最適となっております非常に数が多いですね、現状のシステムを8割以上は廃止したいと考えておりまして、 新しいデジタルの時代、CPS の時代、このテクノロジー企業を支えるにふさわしい基盤にですね、大幅に入れ替えたいと思っております。また同時にですね、エンジニアリング改革の投資によりまして、部品の共通化であるとか設計工数の削減、リードタイムを短縮すると、こういうことを実現するためにですね、モジュラーデザインをですね、東芝全体に浸透させたいと思っております。これによりまして生産効率とお客様の満足度の向上を両立させるということができると考えております。次に、こういった利益成長を支える設備投資でございますけれども、5年間で総額8100億円を計画させていただいております。従来私どもランドフラッシュメモリーに投資が集中しておりました。こういった中で、社会インフラ事業など十分な成長投資ができていなかった、投資をすれば確実にですね、利益が出てくるという分野にもですね、投資が非常にこう不足していたという現実がございます。こうした分野の利益成長を促していきたいということでございます。東芝ネクストプランでは従来より年間で総額でも500億円程度を積みましてですね、こういったものを再生可能エネルギー、空調機器、パワー半導体、ニアライン HDD、SCIB 二次電池など確実にですね、利益成長に直結する分野に集中をして投資を実施してまいりたいと思っております。なお先ほどもご説明をいたしましたけれども、大規模な M&A について、キャッシュを使うという予定は現時点においてはございません。研究開発でございます。こちらは先ほど一番最初に申し上げました、我々のテクノロジー企業としての東芝にとっては極めて重要なテーマでございます。開発としては5年間で総額1兆円弱、約9300億円を計画をしております。具体的には再生可能エネルギー、関連技術、超臨界の CO2 タービンのような環境適応型の製品、SCIB 二次電池、パワーエレ、パワー半導体、リアライン HDD などですね、成長領域に加えまして、ビジネスモデル変革のための IoT 領域などにですね、集中的に資源投入を行いまして、10年後、20年後のですね、東芝の未来技術の開発に取り組んでいきたいと、にも取り組んでいきたいと思っております。次はですね、キャッシュフローと財務体質の推移についてでございます。東芝ネクストプランでは初年度にはですね、かなり集中的に投資を行っていくというふうに申し上げましたけれども、19年度に行う成長投資はですね、21年度以降のキャッシュフローに寄与するという形でございます。23年度にはですね、フリーキャッシュフローに1850億というものを計画をしております。財務体質でございますが、右の表でございます。17年度末に 18% でございました。いわゆるキャピタルレーシオでございます。株主資本比率は7000億円の自社株買いを実施した後で 30% 程度をですね、十分に維持できるという計画とさせていただいております。我々の事業は今非常にこう安定したと申し上げましたけれども、いろんなモデルを使って推計をいたしましても、我々 の, その資本、リスクに対する資本量として、この水準は非常に十分であろうというふうに考えております。またネットキャッシュポジションということでですね、実質的な無借金ということでございますけれども、この実質的な無借金経営をこの計画期間もですね、ずっと継続するということを予定をしております。安定した財務体質を維持しながらですね、収益性を高めていくという計画でございます。次に、事業ポートフォリオのお話でございます。まず事業ポートフォリオはですね、先ほど言いました海外原子力事業の撤退、 B2C 事業の切り離しによりまして、非常に安定したモデルに移行しておりますが、現在の事業ポートフォリオについて考え方を取りまとめております。横軸にですね、市場の成長性、 縦軸に我が社のですね、自社の競争力を取り、評価をいたしております。なお社内の検討ではですね、事業部の中の事業単位まで、やや、細かく分解をしてより細かい基準で評価をしております。基本的な考え方といたしましては、今後成長が見込まれる事業についてはしっかりと投資をしてオーガニックに成長を刈り取っていくと。一方、現在赤字であるもの、または今後市場がやや難しいかなと見込まれる事業については、まずですね、構造転換によってマージンを改善をして、そういう厳しい環境でもしっかり立っていける体質にすると。この進捗について定期的なモニタリングおよびトールゲート管理を徹底するという方針でございます。20年度までにはですね、いわゆる赤字事業の撲滅を図りまして、すべての事業で基本的にはですね、ROS5% 以上の事業で構成するという形に持っていきたいというふうに考えております。先ほども触れましたけれども、これまで当社はメモリー事業に継続的に非常に多額の投資を行ってまいりました。その他の事業に成長資金を十分に配分できていなかったということでございます。東芝ネクストプランにおきましては、現在のポートフォリオで確実に利益成長を達成できる分野に集中的に投資の8割以上を振り向けて、オーガニックな成長を実現したいということでございます。次はですね、この今ちょっと申し上げましたモニタリング対象とした事業についてでございます。基本的にはですね、 5% 以上の営業利益率を達成できる、ゲームプランを事業部長の皆さんとですね、個別にですね、非常に細かく検討いたしました。まず火力でございますが、これは皆さんご存知の通り、新設案件の減少に伴いまして、新設事業は非常に縮小するということでございます。これに合わせてモデルとしては、今後火力のですね、更新であるとか、それに伴うサービスの事業は非常に増えてまいります。こういった事業にリソースをシフトしていくということが一つ、合わせて全体のパイが少し小さくなるわけですから、人員の削減、製造能力の縮小も合わせて行いまして、この新しい環境下でもしっかり利益が出るような固定費の体質を作ると、最適化を行うということで、20年度には ROS5% 以上を実現したいということでございます。システム LSI でございますが、これはデジタル社会の非常に有望なですね、コンポーネントだと私は思っておりますけれども、現状その開発費負担に見合うだけのですね、事業規模が確保しておらずですね、全体として赤字になっているということでございます。ただですね、社債とか産業分野につきましては非常に伸びておりますし、今後、実際に売上が立ってくると見込んでおります。こういった注力分野に開発リソースを集中したいと思っております。一方で事業規模が確保できないなと思われるような領域からは撤退をするということを考えております。20年度にはこういったオペレーションによりまして ROS5% を達成をするということでございます。3つ目の産業用モーターでございますけれども、こちらは素材価格の高騰などによりまして、現在収益性が低くなっておりますけれども、これは高効率の機種へのシフトというのが非常に重要なテーマでございます。一方、低採算機種につきましては、お客様にご相談をして値上げの交渉をさせていただいております。人員削減、生産体制の縮小によりまして、新しいこの事業環境の中でもしっかりと収益を確保し、お客様にサービスができる、サステナブルにサービスができる体質に早期に転換を図るとによりまして、現在 1% 程度のところをですね、 ROS4% 台を目指して、しっかりやっていきたいということでございます。最後の HDG 事業でございますが、これ現在 5% 程度の利益を確保しております。しかしながらモバイルの HDG 市場、これは将来的にはですね、縮小するのではないかというふうに予想しておりまして、これに合わせまして、構造転換を先取りして進める必要があるということでございます。 まあ、モバイルの HDD の製造能力につきましては、縮小いたしまして、データセンター向け大容量の HDD、こちらの、まあ、増産投資を行いまして、まあ、事業シフトを加速していくということでございます。これらの事業につきましては、トールゲートを設定をして、プランの進捗を厳格にモニタリングをして、確実にこういった事業を収益がしっかり上がるですね、事業に変換をしていくということをやってまいりたいということでございます。ここからはですね、分社会社ごとに分解をして数値計画を簡単にご説明させていただきます。後ほどQA のセッションではですね、分社会社の社長全員参っておりますので、細かいところにつきましてはご質問がありましたらその時にお受けしたいと思いますけれども、まず私の方から、概略についてご説明を差し上げるということでございます。まずはエネルギーシステム事業でございます。先ほど言いましたように、今火力の事業はですね、新設から、全体としてはサービスに事業内容を変革するということでございますけれども、そのプロセスではですね、売上をですね、19年度は一時的な減収になるのではないかということで見込んでおります。一方、生産拠点の戦略の見直しとですね、固定費の削減によりまして利益率を改善した後に再生可能エネルギーとかソリューション分野での事業拡大を図り、21年度には ROS8% を目指したいということでございます。次のページで、エネルギー社のですね、営業利益の計画を具体的に説明をしております。調達改革による効果120億円に加えまして、構造改革をやりきります。100億円の収益を確保いたしまして、確実に基礎収益力を高めて21年度には520億円の営業利益率を達成をしたいということでございます。引き続きまして、インフラシステム社の事業でございます。こちらは最も大きなですね、オーガニックな成長を期待する事業領域でございます。強固なですね、顧客基盤を生かしまして、製品販売だけでなくメンテナンス等の売上も拡大いたしまして、21年度には売上高約 1.5 兆円を計画しております。鉄道産業セグメント、ビル施設セグメントが売上拡大を牽引するということでございますが、安定的な社会インフラセグメントの収益向上もですね、期待をしております。実現するために基礎収益力の向上、構造改革やってまいります。19年度にはですね、初年度でございますけれども ROS5% 超を計画をし、その後投資の効果の回収によりまして、21年度には ROS8% を実現し、フリーキャッシュフローでも大きな貢献を期待をしているところでございます。次のページは同様の分解した数字でございます。調達改革ではですね、現時点で蓋然性の高い各品目での収益改善を織り込みまして、290億円の改善を計画をしております。構造改革によりまして150億円程度の改善が見込まれておりまして、これにさらにですね、成長投資の投資効果の借り込みでですね、借り取りで21年度には営業利益で1210億円を計画をしております。増収効果を生み出す拡大の計画につきまして、具体的に2ページで解説をいたします。インフラシステム事業はですね、今年度の1兆2600億から21年度に1兆4900億円と約2300億円の増収を計画しております。具体的なテーマを列挙いたしましたが、例えば昨今非常に需要が立ち上がってきております、私どものリチウムイオン二次電池におきましては、社債向けの規模拡大を期待しております。国内、またインド、米国におきまして、製造能力の増強のための投資もですね、計画をしたいと思っております。空調事業におきましては、中国での事業が好調でございます。市場成長が非常に期待をできる中国など、海外向けの商品の強化に投資を計画しておりまして、 成長を実現してまいりたいと思っております。次にストレージ&デバイスの事業分野でございます。先ほどご説明しましたようにモニタリング対象事業でありますシステム LSI 事業の構造転換、これはまずしっかりと行いましてベースの収益力は回復をさせたいということでございます。合わせて市場拡大が見込まれる社債産業向けのパワー半導体マニアライン HDD の増産投資によりまして21年度には売上高9400億円、営業利益で約 9% の計画をさせていただいております。次のページで同様にですね、内訳を説明申し上げます。調達改革として、約200億円、またさらに構造改革といたしまして、非注力の製品群を明確にいたしまして、人員の適正化、研究開発費を、非注力分野を適正化するということを実行いたします。こういったもので160億円を具体的に計画をしております。これに成長事業での売上増を加えまして、21年度には営業利益を820億円まで伸ばすという計画でございます。最後にインダストリアル ICT 事業でございます。ファクトリー領域を中心とした強みのある分野へ、事業を集中するということで、差別化できるソリューションを提案してまいりたいと。またここの事業の問題点というのはいわゆるコストでございます。このコストの高さにつきましては、原価率の低減でありますとか固定費の削減によりまして構造をこの、昨年もやりましたけれども非常に短期間で改善をしてですね、21年度には 8% 程度の ROS を達成するという計画でございます。次のページで今申し上げました内容が出ております。21年度までの営業利益の改善はですね、構造改革で80億円、スタートが約60億円という実力でございますので、これに80億円を中心に行うということでございます。一方 IoT ビジネスの本格的に拡大によりまして18年度の実力60億円の営業利益を21年度には200億円まで成長させることができると考えております。今ご説明をいたしました事業ごとの計画は先ほど申しておりましたリスクバッファーを350億等々織り込んでおると申し上げましたけれども、これは織り込み前でございます。営業利益2750億のベースとなっているものでございます。先ほどコミットベースと言いましたけれども目標ベースとしては2400億と申し上げましたけれども、この今ご説明したのは2750億のベースというものでございます。詳細につきましてはですね、後ほど質疑の中でご説明も差し上げられればと思っております。次は株主還元の強化についてのご説明でございます。先ほど CFO の方からもですね、ご説明いたしましたが、本日の取締役会におきまして7000億円の自己株式の取得につきまして決議を行いました。非常に大規模な自社株買いとなりますが、可能な限りですね、早くかつスムーズに執行ができるように実施をしてまいりたいと考えております。合わせて2014年以来4年ぶりに配当を行うということも決定させていただきました。これまでここにも株主様ご出席の方おられますけれども、株主の皆様には大変にご迷惑をおかけいたしましたが、まずは12年末日を基準日といたしまして1株当たり20円の配当をさせていただきたいと思っております。東芝ネクストプランの5年間を通じまして平均連結配当成功 30% を目標といたしまして安定的な配当を実施するとともにですね、状況に応じまして、自己株式の取得も組み合わせて株主還元を強化をしてまいりたいと考えております。なお当面の間はですね、TMC 東芝メモリーの持ち分放損益については、 持ち分配当をキャッシュでは想定しておりませんので、こういったキャッシュでの還元方針の対象外とさせていただいております。さて、ここまででですね、まず東芝をしっかりした企業体質の会社に持ち上げていくということをですね、どういうふうに具体的にやっていくのか、どの分野でどういうふうにやるのかということについて中心にですね、お話をさせていただきました。次はですね、新しい分野、新規の事業分野についての育成についてのお話でございます。東芝のネクストプランの中では、東芝が保有する技術のアセットと、それと大きなメガトレンドを照らし合わせて、中長期どこがいけるのかということを特定してきております。メガトレンドの流れの中で、破壊的イノベーションによりですね、環境変化が訪れるという可能性が極めて高いと思っております。技術でドライブするということで、我々はこの変化は大変なチャンスだと捉えておりまして、当社が持つ独自のデジタル AI、 デジタル技術、 AI 技術、豊富な事業ドメイン資産、圧倒的な性能のですね、電池をはじめとしたコアコンポーネントといった技術力と資産を結集しまして、リソースを集中的に投入することで新規事業の成長を目指したいというふうに考えております。具体的にはいくつかご紹介したいと思います。まず最初にリチウムイオン二次電池 SCIB でございます。当社の SCIB は非常に高い安全性と急速充電性能を達成する独自の負極材料など、世界にないですね、強みとなる特徴を多数持っております。最もこう優れた電池の一つだと思っておりますけれども、この強みを生かしまして、社債向け、産業向けのシェア獲得を狙いたいと思っております。すでに非常にここのところですね、非常に需要が大きく立ち上がりつつございます。手応えを感じておりまして、増産投資につきましても決定をしております。また国内外のですね、戦略パートナーとの競合も今進めたいと思っております。多くの、お声掛けもいただいておるところでございます。当面ですね、2030年には4000億円規模ということで、ここでは申し上げておりますけれども、計画を可能な限り前倒しでですね、達成をしていくということを考えております。それからパワーエレクトロニクス分野でございますが、これはやはり電池と並んでデジタル社会を支えるキーデバイスというのは、電池と半導体ということになりますので、この分野は重要でございます。電力損失が少ない次世代パワーデバイスと、そのシステム化技術に私どもの強みがあるということでございます。今後もパワーデバイス市場では高成長が見込まれる中ですね、当社では競争力のあるシリコンパワーデバイスに対する増産投資を行いつつですね、シリコンカーバイドとかガリウムナイトライドなど、次世代のパワーデバイスの研究開発にも注力したいと思っております。高効率でコンパクトなインバーターモジュールでありますとか、車載の LSI、センサーなどもですね、組み合わせた自動化システムを、当社の豊富なドメイン資産を生かせる、モビリティと産業分野を中心に提供したいというふうに考えております。3つ目は、高度医療技術の拡大によりまして、再生細胞医療市場の急速な拡大が見込まれる中、私どもこの最先端の、いわゆる精密医療の実現に向けたさまざまな製品技術、お客様とのコネクションが豊富にございます。例えば日本人固有のですね、遺伝子を効率的に解析する、ジャポニカアレイという技術、複数の臓器のがんを血液だけで同時に検知できるマイクロ RNA と、がんの病巣に狙いを絞って治療を行う、重粒子線治療器装置などですね、予防から治療にわたるですね、要素技術、製品を持っております。 東芝はいわゆる画像診断の大きな医療事業を作り上げましたけれども、今それは外部化をしたわけでございますけれども、まあ、基本的な技術は東芝の中に脈々と持っておりまして、このプランではですね、この超早期の発見と個別化治療を特徴とした精密医療を中核として医療事業にですね、本格的に再参入したいというふうに思っているということでございます。これからはですね、当社のデジタルトランスフォーメーションの戦略についてお話をいたします。デジタル革命が進みますと、まあ、いわゆる機器を構成するデバイスでありますとか半導体、先ほど申し上げました電池といった、そのいわゆるデジタル社会を支えるキーコンポーネントの重要性が増すということでございます。と同時にですね、データ活用によるオペレーションやサービスが拡大をしていくということでございます。この真ん中の製品のところを我々主に製品と左側のデバイスのところをやってきたわけでございます。この製品のところは B2C のところと、まあ、B2B のところが、まあ、従来あったわけでございますけれども、まあ、B2C のところは一旦切り離しをしまして、我々は B2B の非常に安定したお客様との関係、収益性を、まあ、既存しにくいですね、モデルに集中するということが、まあ、今後のモデルで、加えて、まあ、キーデバイス、左のところは今申し上げました電池、半導体を中心にこのデジタル社会を支えていきたいということでございます。まあ、さらにこの 右手ですね、この右手のところにつきましてはですね、まあ、今後このフィジカルの方の我々の機器とか、まあ、リアルの方のところからしかデータは出てまいりませんので、まあ、そういう我々の持っているデータの出し手となるような資産を上手に使ってですね、まあ、大きな意味でのサイバー事業というものを展開をしていくというふうに考えております。まあ、現状はあのサイバー、まあ、非常に巨大なサイバー企業がおられますけれども、まあ、彼らは基本的にはまあ、流通であれば流通を、まあ、いわゆる EC 業務化することでですね、まあ、そのデータの世界に、まあ、事業を、まあ、リプレイスすると、まあ、そこの中でデータを、まあ、独占をして、まあ、非常に巨大な事業を、まあ、作ってこられたということでございますけれども、やはりこういわゆるサイバー世界だけの、まあ、事業モデルというのはかなり限界に来ていると私は思いますし、明らかにGAFA と呼ばれる皆様もですね、まあ、要はフィジカルサイドに行かないともうこれ以上のデータは取れない、まあ、まさに今後こうデータというのは基本的にはフィジカルから大量に出ておるものでございまして、まあ、ここが本丸だと私は思います。今後、まあ、サイバー事業というのはこれからは本丸だと、まあ、我々の持っているそのフィジカルのところのデータをいかに誰がですね、効率的に運用して社会をもっと最適化できるかというところを成し遂げた企業がですね、おそらく次のフェーズでは勝つことになるというふうに思いますので、我々はそういう企業になりたいと思っているということでございます。次のところで、まあ、この大きな流れに合わせて我々東芝自身もですね、デジタル文化を組織の隅々にまで実装する必要があるということであります。これは本気でやらなければいけないということであります。まあ、こういった変革をすることを、まあ、宣言をしたいというふうに思っております。まあ、IT システム、先ほど申し上げました基盤となる IT システムを刷新いたします。これと合わせてですね、我々の業務プロセスを、新しい状態に今変えていく、それを支える IT をしますけれども、我々の思考プロセスそのものをですね、サイバーフィジカルの世界に適応する思考プロセスに変えていかないと、物事は成立しないということでございます。まあ、現状今我々技術者4万2000人ございます。でデジタル対応している技術者は7000人ございますけれども、私自身はこの4万2000人を全員をですね、まあ、デジタルの人材に変えられると思っておりまして、まあ、極めて優秀なテクノロジーを持っている技術者でございます。サイバー技術よりもフィジカルの方がはるかに難しいと私は思っておりまして、まあ、そういう意味でこう考え方とか方向性を示きちっとやることによって、我々 そのテクノロジー集団をですね、まあ、新しい環境における強力なテクノロジーの、まあ、数万人単位の集団に変革できるとい というふうに思っているということでございます。それからもう一つはですね、まあ、IoT を実装させるために我々がどういうアーキテクチャの考え方でやるのかということでございます。まあ、当社の IoT アーキテクチャ、これは技術成果をすべての人々にオープンに開放するという考え方でございます。グローバルの業界リファレンスモデル、お客様の現場での実用技術、長年の AI 研究開発の実践地、これを結集いたしまして、標準化をいたしました東芝 IoT リファレンスアーキテクチャ、これを策定いたしました。フィジカル現場でのオペレーション最適化技術、またサービスをつなげまして新たな価値を生む技術、人々のナレッジをですね、デジタルで継承する技術をコアに IoT テクノロジーを進化させて、グローバル標準への反映をする、お客様社会へを還元をすると、既存ビジネスモデルの発展に技術で貢献をしていきたいと思っているということでございます。まあ、すでに当社の中ではサイバー技術とフィジカル技術の融合は始まっております。まあ、需要予測でありますとか、さまざまな条件を考慮した、まあ、発電所のですね、計画を最適化するサービス、まあ、製造ラインの稼働率の向上でありますとか、まあ、ぶどまりを改善する、まあ、ファクトリー IoT、まあ、デジタルツインといったものの活用によりまして、高度な保守運用をサポートするサービス、またはポスデータの店舗データからの需要予測、まあ、在庫情報を提供するリテール統合プラットフォームなどなどでございます。まあ、今後ですね、後ほど QA でも参加をいたしますが、新たに IBM シーメンスから入っていただいた山本さん、山本島田とともにですね、まあ、こういった新しいそのIoT の分野での、まあ、作戦をですね、まあゲームプランをですね、現在作成中でございまして、まあ、ここは大きくですね、展開をしていきたいと考えております。またAI 技術、源泉となる AI 技術そのものでございますけれども、まあ、この現在ですね、東芝の AI デジタル技術はですね、ほぼ、まあ、世界トップレベルにあるというふうに、まあ、考えております。高い評価をいただいて、外部からも非常に高い評価をいただいております。まあ、いくつかのデータでございますけれども、まあ、データマイニングによる、まあ、生産性のマイニングの半導体の生産性向上技術はですね、まあ、人工知能学会様からですね、まあ現場イノベーション賞、まあ、これ金賞というのもいただいております。まあ、AI における、まあ、需要電力需要の予測技術、まあ、これは東京電力様主催のですね、まあ、これはいろんなこう、団体様が参加をいたしましたけど、世界から参加いたしましたけども、まあ、これでまあナンバーワンというところで優勝もさせていただいております。また、まあ、画像認識の分野ではディープラーニングを用いた画像内の物体を推定する技術、まあ、複数カメラ間で同一人物を測定する技術等々ですね、まあ、世界ナンバーワンの精度を達成する技術は多数ございまして、まあ、我々こういったものを実現していくための要素技術につきましてはですね、まあ、こと書かないというところでございます。今まで、私がまあ研究所を訪問いたしまして解説を受けても、まあ、かなりこう宝の持ち腐れになっている部分がかなりあると思います。まあ、これをしっかりとしたゲームプランを作って、こういうその技術と融合させてですね、で技術者のマインドセットを変えてやっていくということが非常に重要ではないかと思います。まあ、東芝はですね、まあ、製造業としてフィジカルの強さでこれまで、140年間成長を続けてきたわけでございます。まあ、東芝はこの AI デジタル技術、まあ、豊富な事業ドメイン資産、まあ、人材をコアコンピタンスにいたしまして、東芝グループの総合力を結集して、まあ、サイバーとフィジカルが融合する新しい世界を実現したいということでございます。まあ、これは事業パートナーとともに社会課題をまあ解決する新たなサービスを総合し、まあ、産業分野でのデジタルトランスフォーメーションをリードする、CPS テクノロジー企業を目指したいということでございます。最後に東芝ネクストプランを、まあ、実行していくための仕組みについてお話を申し上げます。一つは東芝 DNA ではございますベンチャースピリットを呼び覚まして、 もちろん全体として今申し上げました中で、事業としてやるんですけども、新規事業をですね、創出する新たな仕組みも導入したいと思っております。社内にはですね、それほど大きくないですけども非常にこう、魅力的な技術資産たくさんございます。ベンチャーの方々であれば即事業化したいと思うものが多数あると思うんですけども、こういった事業をですね、これを事業化することを加速化したい、収益化したい、こういう推進する機能としてですね、社外の力を積極的に活用しながらですね、CVC の機能もつけていきたいというふうに考えております。とりあえず、100億円規模の CVC のファンドの設定もしてまいりたいと思っております。社外のいろいろな技術についてもですね、対象としていくというふうに考えております。それから次はですね、先ほど来言っておりますけれども、デジタル人材の厚みをやはり待つ必要があるということでございます。もちろん社内の4万人以上の技術者をですね、ハイタレントな技術者をデジタル技術者に変えていくということが最も重要なことでございますけれども、やはり社外からもですね、ハイタレントを採用して、こういう我々のデジタルの力の底上げ、やはりスピードアップするということを図りたいということでございます。7月にはコーポレートデジタリゼーション CTO といたしまして、IBM でですね、グローバルな技術のトップへ取られました山本氏においでいただきまして、また10月にはですね、コーポレートのデジタル事業責任者としてシーメンスから島田氏に参画をしていただいたわけでございます。社内でもですね、さまざまなプログラムを走らせまして、デジタル人材、内外で採用または育成をしていきたいということでございます。繰り返しになりますけど、当社はこういう非常に強力なエンジニアリング人材の集団ということでございます。これを大きく変換をしていきたいというふうに考えているということでございます。次でございますが、若手のですね、意見を取り入れたいということでございます。これ今回のネクストプランに合わせまして20代30代の若手従業員の非常にこう熱意のある方々に集まっていただきまして、若手ネクストということでですね、プロジェクトを作り、さまざまな提案をしていただきました。今回の実は中にもかなり織り込んでおります。24名のメンバーにはですね、東芝を将来を担う事業、新規事業を生み出す仕組みといったテーマについて、検討をいただきました。このネクストプランに反映されていると申し上げましたが、今後ともですね、いくつかは少し検討を、さらにしなきゃいけない、医療関係のものとかもございまして、今後実現の可能性についてさらに検討していきたいということでございます。それから組織でございます。最初にですね、東芝はベンチャー型のテクノロジー企業だというふうに捉えていると、そういうことで、東芝は発展していけるんだということを申し上げましたが、東芝はやはりこのところ非常にこう組織が重層化しておりました。私はこういう東芝の事業特性からいくと、やはり組織はフラット化した方がいい、シンプルであるべきだと考えております。東芝グループの現状の組織構造はさまざまな経緯の中で非常にこう重層化をしておりまして、複雑化をしております。現在この組織体系の体制の見直しに着手をしております。考え方としては事業部の大くくり化、それから階層のシンプル化によりまして、事業運営体制の強化とやはり意思決定のスピードですね、このスピードをですね、早める構造にしたいということでございます。具体的には今後、事業部の再編集約、コーポレート組織のさらなるスリム化、スタッフ機能の集約効率化というものを進めてまいりたいと考えております。また執行役報酬制度も改定をいたします。この業績連動の指標といたしまして、ROS 本業の稼ぐ力ですね、これの絶対値または、ロイックまた ROE といった資本の関連の指標を設定をいたしております。達成度に応じて報酬額を増減させるとともにですね、最初に申し上げましたが株主総利回りいわゆる相対 TSR をですね、反映させると仕組みといたします。またいわゆる RS 上等制限付き株式での支給割合というものを大きく拡大をするということでございます。これによりまして、経営陣が中長期的な株主様等とのですね、企業価値を共有して一緒になって企業価値の向上に邁進できると、一層の責任を果たすための動機づけをしたいということでございます。次、内部統制でございます。こちらにつきましては東証の実施規制からもですね、今我々が現状やっております内部統制につきましては一定のご評価をいただいてこれでやってほしいということを言われております。今後もですね、第一線である事業部が損益責任を負いまして主体的に事業運営を行う、ここがしっかりしてないとやはり県政だけではダメですので、これを第一線が重要だということ、それが第二線としてコーポレートスタッフによる横串の県政機能モニタリングという機能を強めると。さらに第三線でございますが最後の取り出としてのですね、監査内部監査機能につきましてもこれまで以上にですねリスク管理またグループガバナンスコンプライアンスを中心に強化を図りたいというふうに思っているということでございます。最後に東芝ネクストプランこういった今ご説明しましたしっかりした東芝を作るまた大きな時代の流れに対応して我々が大きく成長していくこういったプランをですね実行していくための体制仕組みこれについてこれを構築していかなければいけないということでございます。やはり東芝グループの従業員一人一人がこのネクストプランにコミットをして確実に実行するんだというですね決意をグループ全体で共有することが極めて重要だということでございます。今年度新たに策定をいたしました東芝グループ理念体系そちらにこう右左に書いてございます。東芝の理念体系また東芝ネクストプランの実行指針でございます東芝各あるべし10か条と合わせまして本日以降従業員一人一人がですねネクストプランを自分ごととして捉えるための活動を開始してまいります。合わせまして、人事制度も目標に向けた行動と成果に報いる制度に現在人事部で見直しを進めております。これはしっかりやった人がですねしっかり評価をされるという、当たり前のことですけれどもそういった体制でございます。これは東芝ネクストプランを支える仕組みということで定着をさせたいと思っております。グループ一丸となって東芝ネクストプランを実現いたしまして株主様をはじめとしたステークホルダーの皆様のご期待にお応えするとともに社会のさらなる発展に大きく貢献してまいりたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。
以上をもちまして東芝ネクストプランの説明を終了させていただきます。はい、長らくお待たせをいたしました。準備が整いましたのでこの後質疑応答に移らさせていただきます。新たに加わりました出席者を紹介をさせていただきます。代表執行役副社長東芝インフラシステムズ株式会社社長秋葉真一郎でございます。
秋葉でございます。よろしくお願いいたします。
代表執行役専務 CFO 平田正義でございます。
よろしくお願いします。
執行役専務東芝デジタルソリューションズ株式会社社長錦織博信でございます。
錦織です。よろしくお願いします。
執行役上席常務東芝デバイス&ストレージ株式会社社長福地博史でございます。
福地でございます。よろしくお願いします。
執 行役上席常務東芝エネルギーシステムズ株式会社社長畑澤守でございます。
畑澤です。よろしくお願いします。
それからコーポレートデジタル事業責任者島田太郎でございます。
よろしくお願いします。
でこの後質問に移らさせていただきますが、自己株式の取得に関する具体的な執行方法や、時期等につきましてに関するご質問にはですね、この場ではお答えできませんので、あらかじめご了承いただきたいと思います。では、ご質問のある方はその場で挙手をいただきまして、係の者が、マイクをお持ちしますので、はじめに、ご所属とお名前を頂戴をしたいと思います。ではご質問のある方どうぞ。じゃあその
朝日新聞社の北川と申します。車谷会長にお伺いしたいのですけれども、主に人員削減のお話、工場再編のお話についてお伺いしたいと思います。本日適時開示でも、1000人今日のですね、早期退職の、を実施されると。でさらに、まあ、300-400人を、検討されているというふうなリリースを出されておりますけれども、すでに東芝グループかなりこれまでの間リストラというのは進めてこられたと思うんですけれども、自然減のみならずさらに早期退職というのを実施される必要性がどういった点で必要なのかという点、あとさらに人員削減に関しては、今後、7000人という数値感も出されてますけれども、早期退職の実施などさらにその拡大される可能性があるのかどうかという点について、またこういう早期退職を実施することに関して経営陣としての責任はどういうふうに感じていらっしゃるのかお伺いできればと思います。
ご質問ありがとうございます。まず早期退職につきましては、今回はエネルギー社、それとシステムソリューションのところで行うということでございます。これは全社で今回構造改革をやるということではなくてですね、基本的にその事業の課題を抱えている部門につきまして、今回火力であるとかですね、そういう先ほどご説明いたしましたけれども、今後この事業を一定の収益性に持っていくためにですね、必要となる課題は何かということを、それぞれの事業部門で真剣に考えをいたしまして、でこの2事業部門につきましてはですね、こういった固定費の削減が必要であるという判断に至ってこれをやっているということでございます。従いまして全体として早期退職をやるという大規模な構造改革をやるというような判断をしたわけではないということでございます。一方で人員につきましてはですね、人員の総数につきましては一体何人必要なのかというのはまさにこう IoT 投資とかですね、どのぐらいこう効率化をできるのかとか、そういうふうな投資との絡みで、出てくるものでありまして、当初その IoT 投資をしない段階ではですね、実は、かなり人数も増えないとですね、計画ができないというような推定をしておりましたけれども、我々としてはその IoT 投資をしてその効果等々を織り込んでですね、この7000人という人員が減ってもですね、ある種その、この最終的なその人数で、先ほどもご説明をした収益が達成できるという計画になっているということでございます。この7000人のところはほとんどが自然減、先ほども言いましたが年間3000から4000ぐらいのですね、ちょうど退職される方が非常に多いゾーンに差し掛かっておりますので、毎年それぐらいの規模のですね、退職があるということでございますので、それに対して、もちろんその採用もしてまいりますので、採用との絡みでしっかりやっていくということでございます。
早期退職は今回のリリースだと1400数十人ぐらいの規模だと思いますけれども、それはさらに今後増やすという考えはないのかということと、その、早期退職要はリソースのシフトなんかではなく早期退職をされるという募集されるということに関する経営としての責任はどういうふうに感じていらっしゃるんでしょうか。
今後ですね、こういう形でのですね、早期退職というのは今のところは 想定をしていないということでございます。まあ、今後、まあ、将来の話なので、ですね、まあ、どういうふうになるか分かりませんけれども、まあ、今のところ、まあ、こういう形でのものはあまり想定をしていないということでございます。経営としてはですね、やはりこういう形で、いくつかの部門ではございますけれどもですね、こういう形で、一定程度事業を、まあ、環境要因ということは強いわけではありますけれども、まあ、こういう形で、早期退職をやらなければいけないというのはですね、まあ、大変残念に思っているというふうに思っております。
関連して工場再編なんですけれども、これについても 15% 程度の拠点を減らすということを発表されておりますけれども、例えば産業用モーターですとか、火力などではですね、モニタリング対象事業ということで製造拠点の適正化について研究されていますけれども、このようなところを含めて 15% の削減ということを考えていらっしゃるのか、またそれ以外の拠点など部門でも具体的に検討されている事実があればお伺いできればと思います。
工場再編につきましては、地域社会との関連とかですね、非常にセンシティブな問題でもございます。内部的にもですね、非常に慎重に検討をさせていただいているというところでございます。したがいまして、ちょっと内容についてはですね、かなり機微になりますので、実際決まってからですね、適時開示をするということに、なっていくんじゃないかと思いますけれども、基本的にはやはり大きな工場にですね、集約をしていくという考え方が基本になろうと思います。それによって、ラインの整備をしたりですね、より効率的にですね、生産ができるような体制に持っていくという考え方が基本になるということでございます。ありがとうございました。
では次の方、じゃあその隣の隣にいらっしゃる今の方の横の方です。
すいません、東洋経済山田と申します。短い質問で3点あります。1点目がですね、さまつなことなんですけれども、今回こちら の非常に過敏なホテルでやることになった経緯と狙い と、あと社長がいらっしゃらないことというのを教えてください。この質問の意図がですね、ちょっとこう車内さんに対して若干冷淡な声も社内から一応聞こえてくるわけですけれども、何かちょっとこう上滑りしているような気がしなくもないので、このあたりの考え方を教えてください。これ1点目です。
ホテルは広報の方で用意
をします。ホテルはですね、ちょっと予約が遅れた関係で、空いてる箇所が少なくてですね、選択肢があまりなかったと。
私がお願いしたものでは全くございません。
本社で今までずっとやってきたと思うんですけども。
という理解もしておったんですけども、候補の方で今回は非常に大きな発表でもあるので、候補の判断で、こちらがいいんじゃないかということで、経営陣の中で、そういうこともあるねということで、こちらを選んだというふうに理解をしております。
あと車内さんが今日いらっしゃってないのは何なんでしょうか。
これにつきましてはですね、マネジメントの中でも議論しておりますけれども、中長期の発表でもあるということで、マネジメントの総意として私の方から、ご説明した方がいいんじゃないかというふうになっているという、それだけでございます。
わかりました。2点目なんですけれども、組織の話が今日一部出てきたんですが、近年その分社化をされて、増やしたというか分社化されたんですけれども、この効果をどういうふうに見ているのかと、これに対するマイナスの声も聞こえてくるわけですけれども、これはこのままいくのか、もしくはもっと今日のお話でいくと、さらにこう現場に何か下ろしていくフラット化みたいなことをおっしゃってましたので、もっとその小さくしていくようなイメージなのか、このあたりをまず教えてください。これ2点目です。
分社モデルにつきましてはですね、今のところは現状のままで、来年以降走ろうと思っておりますが、基本的にさっき申し上げましたように、意思決定ラインが非常に複雑になっております。従いまして分社モデルの中でもですね、意思決定ラインを非常にこうシンプル化することはテクニカルには可能でございますので、そういった形で、シンプル化をしていきたいということが一つ。それから事業部のですね、数等につきましては、先ほど言いましたように、もうちょっと大くくり化をして、リソースを集中して、または間接人員を減らしていくとか、そういったことで、全体的にですね、意思決定がスピード化できるような考え方を取りたいなというふうに思っているということでございます。
分社については成功している、いい方向に向かっているというご評価ですか。
分社モデルについてはですね、一方で、どちらかというとサイロ化が進むっていうふうな、 ことをおっしゃる方もいらっしゃいますけれども、今のところですね、私はこういった形で、全体をユニファイドするその機運がきちっと取れればですね、今回 CFT をかなり9つやりましたけれども、やはり CFT というのは非常に有効な機能でございまして、横の連携が極めて円滑になるんですね。これ私も何度もやったことあるんですけども、非常に今回も日に日に社内が一体化するのは感じました。従いまして、こういう手法を絡めながらですね、縦ラインのいいところと、横ラインのいいところを、組み合わせてですね、かつ組織をシンプル化をして、意思決定を早めるような体制に持っていきたいということを申し上げたかったということです。
3点目です。すいません。リスク管理のところも今日おっしゃってたんですけれども、これがうまくできるかというのについて伺いたいんですが、リスク管理体制のところだと一定程度の金額とか規模感で見るしかないと思うんですけれども、これ今日も出ましたフリーポートや私がずっとこだわっている CB&I ストア&ウェブスターの件でも、金額としては契約段階で大したことがなかったのでスルーされたと思うんですね。でこういった問題がじゃあどうやって今後防げるのかというのを事例を含めてですね、そこから何学んで今後どういうふうにこういった問題を回避するのか、フリーポートも結局1000億の損失を出すわけですから、もうちょっとそこを考えないとまずいと思うんですけれども、
私もその前職もその時代もこういうリスク管理について徹底的にやってきたわけでございますけれども、基本的にはですね、プロジェクトの問題につきましては、プロジェクト審査というものでですね、一定のですね、クライテリアにかかるものはもう経営会議に直接挙げる、または、分社会社の方で決済できないようにする、ようなですね、仕組みを今入れつつあります。従いまして今まで、ロスコンになっていたようなものがございますので、それが全件引っかかるような形のですね、新たな仕組みを導入するということを、設計をしているということで、ございます。また M&A につきましては、これは言わずものがなでございまして、M&A については全件ですね、私の方でも見ますし、細かく査定をしていくということで、これを、防止をしていくということ以外はないわけですから、そこのところをしっかりやっていくということに尽きるかと思っております。
一定のクライテリアというのが分かるんですけども、結局金額にやばいやつは金額が分からないケースがある、もしくは契約段階だと大したことがないという、そのクライテリアがあるがゆえにそこに引っかからないものをどうやって防ぐかということを聞いているんです。
それはですね、少しでも懸念のあるものは全件本社決済にしてます。場合によっては私の決済にするということになってますので、要は、一定のそのクライテリアはもちろんあるんですけども、今おっしゃったようにですね、そのクライテリアをすり抜けてしまって、何か問題が起こるということは当然あり得るわけですので、そのクライテリアを超えてですね、それぞれの担当の役員または部長がこれはかけとこうというものについてはですね、全権かけられる、私が例えばかけましょうといったら、全権かけられるようになってますので、そういうその、かなり幅広にかけるようなですね、体制をですね、当面は取ろうと思っているということです。
ありがとうございます。
では次の方、じゃあ前列の方。はい、
JP モルガン証券の森山と申しますが、3点よろしくお願いいたします。1点目は国内原子力の今後に関しましては、どのように中期戦略の中では考えておられるのかをお聞かせいただきたいと思います。技術的には ABWR ということで、今後の再稼働というのは技術的には難しそうな気もいたしますし、最近メディアの皆様の記事にも、例えば政府主導で日立、三菱、御社3社で新しい会社を設立というふうなアイデアもあろうかと思いますが、そういったことが仮に提案された場合には、どのようなお考えで挑まれるのかといったところをお伺いできる範囲でいただければ幸いです。
はい、こちらも今日せっかく出ておりますので、エネルギー社の畑沢、
エネルギーシステムを担当しております畑沢と申します。ご質問ありがとうございました。国内の原子力については国のエネルギー戦略の中でも 一定程度の比率を維持してこれからの我が国のエネルギーのセキュリティ供給安定に貢献するという社会的使命を負っておるという認識でおりますので引き続きこの事業については注力してまいりたいというふうに思っております。一方2つ目 その再稼働の見込み等につきましてはこれは電力会社様あるいは国との間での議論我々はそれを支えていくという立場で最大限協力していくということであります。最後の業界再編運営につきましては大変申し訳ありません。家庭での議論について今我々申し上げる立場にないと思っておりますので今日は差し控えさせていただきます。申し訳ありません。
ありがとうございます。すみません、まとめて原子力ということで今1点目というつもりだったので簡単にちょっと2つ補足させていただきたいんですけど26ページに事業ポートフォリオの表をいただいておりますけれどもこちらのモニタリング対象の事業に関しましてはそのモニタリングの期間とそのモニタリングをある意味収束させる上で その判断基準はどういった収益性などをめどにお考えでしょうか。特にその後半のページにございますストレージ関係のところでですねパワーと HDD に集中していかれるというところですけども中期的な売上高 の増加、計画が少し大きいようにも見えますので、そのパワーと HDD システム LSI、そういったところ の, です、ね、今後の戦略も含めましてお伺いできれば幸いでございます。
はい、まずですねこのモニタリングは非常に大事だと思っておりましてかなり詳細にですね例えば3ヶ月とか、場合によっては毎月とかですね、そういった形のモニタリングを想定をしております。でそれぞれについてKPI を定めておりましてでそれが達成できるのかできないのかなぜできないのかというところをですね、細かくフォローしながら計画の達成を推進していくということでございます。基本的にはここに掲げておりますような目標がですね、達成できないまた大きく達成できないということになるとですね何か別の措置を取るかもしれないということになりますので、それぞれについて、ある種のその、ある種の判断基準みたいなものもですね、内部的には持っているということでございます。でちょっとこのシステムエラーサイドモバイル HDD につきましてはうちの方から
電子デバイスを担当しております福地でございます。ご質問ありがとうございます。まずHDD の方でございますけれども従来から東芝はモバイルパソコン用の HDD が非常に強くございましたけれども市場の流れはそれは SSD に変わって今後は大容量のデータセンター用のニアラインの HDD に変わるということになってございます。でこちらの方に従前からシフトしておりましたが昨年発表しました大容量のニアラインのHDD 等が非常に好調でございます。ただなかなかお客様の認定がやはり慎重になさっているということもあってすぐには売り上げにつながっておりませんけれどもこれが確実に伸びてまいりますので売り上げとしては私どもはそれほど課題の結果が立っていないというふうに考えています。またシステム LSI につきましてはやはり従前から私どもの中でも問題事業ということで構造改革と行ってまいりました。でようやく社債用の SOC ですとか民生ではなくて産業のロジックといったところの売り上げが立つような目処が立ってまいりましたので今回は技術者をディスクリートとか好調な方にシフトする等で固定費を抑えながら収益力の強化 5% に向かって構造転換をしていく所存でございます。
ありがとうございます。最後に1点だけすみません。自社株買いに関しましては今回1年間で実行なさっていかれるということですけれども今回の中期計画で掲げられたキャッシュがですね順調に溜まっていった場合にはその後再度その株主還元の一環の中ではその、M&A は今回あまり積極的ではないというご発言だったと思いますのでそういった観点では改めてまた自社株買いや増配そういったところはコンビネーションで進めていくということになるとか考えてよろしいでしょうか。
自社株買いにつきましてはですね、今私どもがあるその配当可能利益の想定値また一定のリスクが織り込まなければいけませんので、そういったものを織り込んだ上では、当面ですねこの7000億というのは ある意味そのマックスに近い数字だというふうには思っておりますただ今後ですねキャッシュの状況によってですね、また投資機会そういったものを織り込んでですね、 やっていくという追加でやっていくということもですね、まあ、あろうかと思っておりますが、まあ、現状ですね、このまずこの7000という数字は非常に大きな数字でございますので、こちらをですね、しっかりやっていく必要があろうというふうに思っているということでございます。まあ、キャッシュにつきましては、まあ、基本的には M&A に今投入するということではなくて、まあ、オーガニックな設備投資、あとバイバック、まあ、あと配当といったところにですね、まあ、キャッシュは使っていくというところを今考えているということでございます。
大変ご丁寧ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。質疑応答の途中でございますけれども、本日12時に開示をいたしました LNG 事業の譲渡に関しまして、中国の ENN エコロジカル社との最終合意が至りましたので、先ほど16時にですね、適時開示をいたしましたのでご報告させていただきます。後ろの方からですね、今開示文を配りますので、ご利用の方はご参照いただきたいと思います。では質疑をそのまま続けさせていただきたいと思います。では前列右の奥の方、そこの方じゃない、
メリルリンチの証券の平川と申します。3点お願いいたします。1点目なんですけれども、まあ、5年間の壮大なプランという中でですけれども、非常に重要なスタートダッシュの1年目について確認をさせてください。15ページのところなんですけれども、構造改革というところと増減収、この中身内訳について、教えていただきたいと思います。特に増減収のところについては1年目減収の見込みであると思うので、まあ、どのようなアイテムでこの来年度のところ その増減収で利益がプラスになるのかというところについて教えていただきたいと思います。以上1点目です。
はい、18年から19年度の、まあ、営業利益の改善の中身のご質問をいただいたと思います。ですね、確かにですね、2000億円ほど減収になっておりますが、この、ね、減収の中身というものがですね、特にパソコンを切り離した、これは逆にですね、利益が増えるような要因に、まあ、相対的になります。それから先ほどちょっと決算発表の時に申し上げたんですけれども、メモリーの転売がですね、まあ、TMC の方で、どんどん来年に向かって、独自にやっていくということがございますので、こういった売上が大きく減ってくる。これはまた先ほど申し上げたようにですね、我々の方でいくら売っても利益がないというものなんで、プラスには効いてこないといったものがですね、非常に大きくありまして、実質的なところではですね、増収になってきます。それでですね、その増収益を、まあ、カウントしますと約、250億円ほどですね、増益があるというふうな内容でございます。
構造改革の方もお願いします。
はいはい、構造改革はですね、今年度、約70億円、使わせていただくということになっております。それで来年、まあ、それの効果が430億出てくるということで、多分多少大きいなというふうなご印象だと思うんですけれども、今年度をやらせていただく、費用をかけてやらせていただくところについてはですね、来年約まあ100億円ぐらいな改善があるということですね。それからあとはですね、先ほど車谷の方も説明ありましたけれども、自然源に追うところがですね、相当大きくて、まあ、我々の今試算ではですね、約150億ぐらいあると。それから、システム LSI の人員を横振りするということがあります。それで本来ならばですね、振られた方がもっと人員を増やさなきゃいけないということがあるんですけれども、その分の削減の効果が、約まあ130億円ほどあってですね、加えてまあ拠点の合理化、これを行っていくということで合わせ持ってですね、まあ、400億円強のですね、プラスが出るというふうに認識してございます。
ありがとうございました。2点目なんですけれども、3年後 の営業利益率が 6% というところだったんですけれども、今まで車谷 CEO のメッセージから私が受け止めていたのは 5% 程度ということでした。でこれがその 5% でも結構こう簡単なことではないと思う中で、 6% への確信を高めた背景、その裏付けについて ご紹介いただければと思います。
これはまあ何か 6% をやらなければいけないということで、まあ、何かこう目標を設定してターゲットしたわけではなくて、まあ、私入社をしましてから各事業部長と、まあ、何度も膝詰めでやって、でどこまでその一つ一つの事業でどこまで何をやればですね、どこまでいけるのかという、まあ、議論もまあ相当やっております。そのまあ結果としてですね、まあ、こういう、まあ、ここで言えば2750というですね、まあ、一つの結果が出てきていると。まあ、ただ2750に対して2400というのはやはりある程度のバッファーを持たなければいけませんし、まあ、この先のことですので分かりませんので、分からない部分をまあ一定程度それを織り込んでいるということでございまして、まあ、最初から6をやろうと思って、6にしたわけではないということですね。まあ、5以上はやろうと思っていたわけでございますけれども、まあ、結果としてはですね、まあ、6ができるだろうということで、まあ、ここの数字に落ち着いたということでございます。
ありがとうございました。3点目なんですけれども、IoT について島田さんにそのぜひそのシーメンスのところも踏まえてお伺いしたいんですけれども、シーメンスにおいては過去10年近くにわたってその IoT ということで M&A 等々もやってきたという経緯がある中で、この東芝に入ってこられてまだそんなに時間は経ってないとは思うんですけれども、東芝の IoT が今グローバルで見てどの位置にいるのかということについて、できればこうどこがこれからの強化ポイントであるということ、どこにオポチュニティがあるのか、何年ぐらい遅れているのか、その点について教えていただければと思います。以上です。
ご指摘は全くその通りで、少し、まあ、後発の状態にはあるとは思っております。IoT 等をやる上において非常に重要な点がいくつかありまして、一つは、まあ、技術力、それから、顧客ベースがどれくらいあってデータを取ることができるようなベースがあるか、それから3つ目は、ビジネスモデル自体をそのデジタル化した世界に変えていけるかというようなことになります。で最初の2つにとはですね、東芝は何の申し分もない、だけの技術と、それから、顧客ベースを持っているというふうに思います。これからそれを、実際に、IoT のビジネスに変えていくためにはですね、ビジネスマインド、それからさまざまな、エコシステムの構築とか、こういったような、デジタルなマインドを変えていくということが非常に重要かと思います。でこれは文化的な変化でありますし、シーメンスにおいてもそれが一番のチャレンジであったというふうに思っております。そういう意味では後発がゆえにですね、できるだけ早い時間でそれを達成することによって追い抜くというようなことをしていきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。では次の方は、じゃあその一番前にいらっしゃる方。
日本経済新聞の志賀と申します。車谷会長に2つほど、質問があります。一つ目がちょっと抽象的なんですけれども、先ほどのプレゼンテーションでいくつかキーワードが出ましたが、大きなビジョンとしてですね、車谷 CEO は5年後に東芝はどういう会社にしたいか、どういう会社にあるべきなのか、どう そこについてまずお伺いできますか。
はい、これについてはすいません、私の言葉足らずだったかもしれませんけれども、まあ、一定程度ご説明をしたつもりではございます。この9ページ目のところでございますけれども、5年後というのはまあ非常にまあ遠い将来ではございます。このまあ変化の激しい時期に、まあ、ただ私としてはですね、まあ、東芝の中に入りまして、非常にこう基本的な力がある会社だと思っております。ですのでまず東芝がきちっとした企業体になるということで、まあ、コスト管理であるとか、まあ、様々なですね、オペレーションによって、まあ、グローバルに見てもまたは業界内においても、まあ、十分なですね、収益性の出るような企業体質に持っていくというのはまず一つの大きな目標ということでございます。ですから、まあ、5年後にはここでは成長性を備えたエクセレントカンパニーという意味はですね、まあまあ、10% と言いますと、先ほどグローバルでフィジカルサイドに専業になっているメーカーの中では 10% というのはまあ比較的、まあ、トップレベルの数字になります。
ですので、まあ、そういうその少なくともフィジカルサイドではですね、トップレベルの収益性が出るような、まあ、会社の姿にしたいということが一つ目標でございます。で加えてですね、今ルールご説明いたしましたが、まあ、サイバーの世界とフィジカルの世界、これはもう必ず融合してまいりますので、ここでやはり我々は、大きな成長をポテンシャルがあると思ってます。ですのでここのところの、まあ、相当程度5年後にはですね、その、まあ、形を作っていきたい、まあ、それを併せ持ったような会社にしていきたいというふうに思っているということでございます。
ありがとうございます。もう一つがですね、今 あのサイバーとフィジカルにも関連しますし、あの島田さんのご指摘にも関連するんですが、こう IoT 技術ってその国内だけ見てもですね、日立製作所ですとか三菱電機ですとか各社もうすでに取り組んでいると思うんですけれども、東芝が勝っていける分野、何が強みなのかっていうのをお答えいただけますでしょうか。
やはりこれはですね、そのいかに早く技術陣も含めて、今島田が申し上げましたけども、デジタル文化をですね実装できるか、これ結構ですね、技術がいくらあっても意外と難しい部分でございますので、まあこれシーメンスもチャレンジだったというふうにおっしゃってましたけども、それがいかに早くできるかによってですね、相当勝敗は決まるという部分があると思います。もちろん、まあ、我々はPOS のシステムをですね、まあ、非常にドミナント、いわゆる、まあ、フィジカルの分野ではそのいわゆる流通の世界で、まあ、我々はプラットフォーマーなんですね。でこれだけ大きなプラットフォーマーってのはそんなにまあ存在しないわけでございますので、まあ、例えばそういうグリッドの世界とかですね、まあ、様々な分野で我々リアルのいわゆる情報データが出るところの、まあ端末とか、まあ、そういうデバイスを抑えているわけでございます。ですからそういう意味においてはですね、我々が他社さんに比べて、コンペティブエッジを持っている領域というのは結構ございます。ですからそこをきちんとですね、事業化していけるのかというところが、まあ、大きなテーマであります。もちろん他社さんもコンペティブエッジを持っておられるところももちろんございますので、皆さんそれぞれの分野でですね、きちっとそのデジタル文化を実装してスピード感を持ってできるのかというところの勝負になってくるというふうに思っておりまして、我々、まあ、さっき島田も言いましたが、テクノロジーとかそのお客様を持っているとかいう意味においては、まあ、十分にですね、競争力があると思うんですけど、最後の部分をしっかりやっていかなければいけないというところでございます。
はい、ありがとうございました。それでは、飛騨
3列目の前の方、はい、その方です。
クレディ・スイス証券の前川ですけれども、大きくちょっと2点ありまして、1点目がスライド26 の事業ポートフォリオの管理のところで、今回その4つのモニタリング事業というのを、まあ、ご紹介していただいたんですけれども、その全社的にその、まあ、22事業というのはもともとこうおっしゃってまして、でサブセグメントまで合わせると、そのどのぐらいの事業が今モニタリング対象になっているかということと、あとその、まあ、先ほどもその KPI 定めてその逐次こうモニタリングしていくってあったんですけども、まあ、一定のメドとしては大体こう21年度に、まあ、ある程度そのコミットしている目標に届かなかった場合は、その例えば23年度に向けては例えば事業をこう撤退するだとか、もう一段こう構造改革するだとか、そういうふうなその事業をその今は22事業を収益性高めるっていう中ですけれども、事業を減らすっていう選択肢があるのかどうかっていうのは、その辺ちょっとまず1点目教えてください。
モニタリング対象についてはここで今ご指摘したようなものでございます。で今後ですね、まあ、将来どうなのかというところは、今我々としてはですね、今の我々のゲームプランで、まあ、十分にですね、固定費を下げて、まあ、収益性を戻せるというふうに思っておりますので、まあ、それを徹底的にやっていくということに尽きるかと思っております。まあ、ただ、まあ、それがもう全くできないとかですね、非常にこう環境がさらに何か大きな変化があって、何か大きく変わってしまった場合にはさらに固定費を下げなきゃいけないかもしれませんし、何か別に、まあ、全然こう、まあ、なんか伸びなくなった事業はさらにやめなきゃいけないかもしれないわけですね。まあ、そういうものはですね、その機敏に対応して、 そのモニタリングの中で、きちっとした収益が出るように、まあ、していくということに尽きると思います。
わかりました。2点目なんですけれども、まあ、先ほど、まあ、ハードディスクだとかこうあの半導体のところで その増収計画というところのご説明あったんですけれども、まあ、今回のこの、5カ年計画の中でいくとその増産投資をすることによる、まあ、増収計画というところも、まあ、多分にこう含まれておられまして、まあ、リチウムイオン その二次電池であれば、まあ、採用が増えれば当然増えるというのはこう分かるんですけれども、その鉄道とか空調とか昇降機などで その増収計画っていうところ、あとそのストレージデバイスも結局こう、ここから5年後で2000億円という増収計画になっているので、ちょっとこのあたりがこう若干まあ、楽観的すぎないのかなとちょっと思うんですけど、このあたりちょっとご説明ください。
はい、この辺もかなり詳細な検討の内部でやっております。じゃあちょっと秋葉副社長の方からお話しします。
インフラ事業を担当しております秋葉でございます。ご質問ありがとうございました。私ども社会インフラの21年23年に向けての増収計画の骨子はですね、まずやはり市場が伸びていく、そういうところに対峙をしていきたい。それに対して CPS、CBS を含んだ私どもの強みを持った技術、これで受注を獲得させていただきたい。そしてその受注の仕事をエグゼキュートしていく中で開発能力、製造能力を上げさせていただいて売上を伸ばし事業を伸ばしていきたいというのが基本的な骨子でございます。今ご指摘ございました二次電池でございますけれども、現状は車載市場、低地産業市場とも非常に好調でございます。この SCIB の強みが生かせる領域で現在ある程度お仕事をいただいております。この強みは安全性、そして長寿命、また低温性能、購入出力、まあ、急速充電とございますけれども、こういった強みが生かせる領域、具体的には電気自動車のハイブリッド並びに EV バス、そして無人搬送機、また鉄道アプリケーションといったところでございます。こういったアプリケーションの中で今21年度の売上計画を俯瞰いたしますと、現時点で6割強がすでに充足済みという状況にございます。ここにおきまして主要な投資としまして、国内は柏崎工場の増強、そして横浜におきまして開発拠点と製造拠点を新設いたします。海外におきましてはインドで鈴木様、伝送様とジョイントベンチャーで工場を立ち上げます。また現在アメリカの JCI ジョンソンコントロール様と協業の契約を結んでございまして、ここにおきましても電池の製造というものがございます。こういう形でしっかりとした事業計画にのっとって投資を進めていきたいと思います。次に鉄道でございます。こちらにつきましては国内は堅調に推移していると見ております。アジアにおきましては事業が拡大してまいります。またヨーロッパにおいてはハイブリッド化が加速するというふうに見ております。ここにつきましても私どもの強みある技術 SCIB、PMSM、SICまあ、この3つを基軸にですね進めていきたいと思います。 CRB 今ご紹介申し上げましたが、 PMSM は永久電池を使いました同期電動機でございます。これによりまして従来の開放型のインダクションモーターに比べまして効率が4ポイントアップ、今 97% を示してございます。また SIC、 これ新しいパワーデバイスでございますが、ここもスイッチングロスが少なくて発熱が小さくございますので、モーター電流をより多く流せるというメリットがございます。そしてインバーターのパワーユニットの小型化、さらには全体の VVF のインバーター装置につきましても約 38% の小型化を達成しています。ここで空いたスペースに SCRB を使った非常走行用の電源装置を組み込むスペースができたというところでございます。またこれにおきまして国内においては新幹線の更新需要、中国においては機関車の新規需要と更新、並びにアジアにつきましては台湾向けのシェロー電機というところで今すでにご加盟を賜っている部分がございます。またヨーロッパにおきましてはドイツ国鉄の貨物部門、デイビーカーゴ様との間でハイブリッド機関車の欧州供給の契約を結びました。ここにつきましては今申し上げた SCIB、PMS が搭載された電気機関車になります。ここにつきましては非常に多くの量数をいただいておりまして、中長期にわたる契約という形になってございます。この製造につきましてはヨーロッパで実現をする予定にしております。また将来このドイツ向けの供給が終わりましたら、同社がヨーロッパで持っておりますところの補修拠点を使いまして、ドイツ以外の欧州の市場に参画をしてまいりたいというふうに思ってございます。次は空調でございますけれども、ここにつきましては海外空調事業グローバルには CAGR5% の成長がこれから見込まれると考えております。また欧米におきましては従来のセントラル空調から私どもに強みがございます個別空調のウェイトが増加してくると見ております。また中国におきましては我々の主戦場でありますところのビルマルチ VRF については13年から17年までの 15% の CAGR につきまして私どもはそれ以上の実績を得てございます。また今後ということにつきましても18年から21年に 10% の CAGR を見込んでございますが、これも私どもの計画はそれを上回る計画を予定してございます。 まあ、ここにつきましても開発拠点にしっかりと投資をして新製品の上市、これをスピードアップさせたいと思ってございまして、現在マザー工場である富士工場、こちらに新技術棟を建設いたします。また中国は九州で新開発拠点、製造拠点を建てる予定です。またインドにつきましても製造拠点を建てます。これすべて19年度に稼働の予定でございます。最後は商工機でございます。国内におきましてはバブル期に建設をされましたビルの更新需要が広がってまいります。引き続きリニューアルの案件が増加してまいります。新設におきましては欧米は微増でございますものの、東南アジア、インド、中国といったところは成長すると見てございまして、グローバルでは堅調な伸びと思っております。まあ、ここにつきましては私どもの CBS 技術の一つでございますところの BIM、 ビルディングインフォメーションモデルについて少しご紹介をいたします。ここにつきましては東芝エレベーターは12年から 3D キャノンのデータをウェブでお客様に配信をしてございました。お客様はこれをベースにしましてビルのカゴの収まり等々を含めて設計に活用していただいておりました。まあ、今般アメリカのオートデスク社の間でこの現状の BIM モデル、これにつきましてクラウドでのこのビルの情報、これの運用そして管理、これを拡張させていくという共同開発の契約を結んでございます。具体的にはお客様との間で共同のコラボレーションでありますところのデジタルトゥイン、これをクラウド上で実現をして、まあ、そこにいわゆる 3D のデータ、そして属性情報といったものを投与しまして、それを含めて分析シミュレーションを行った結果として見積もり、そして詳細の設計情報、まあ、並びに、重さの情報等々を含めてですね、それがデジタル上でアベラブルになるという形でございます。まあ、これを実際にクラウドで蓄積をしましてお客様との間で使用の確認を早めたいというふうに考えているところでございます。まあ、ここが私どものサイバー技術でございます。次にフィジカルでございますが、こういった形でクラウドで蓄積しましたデータを現実の世界に引き戻しまして、これを具体的な商工機の製造工程、設計工程に転用いたします。これによりまして新しい BOM の設立、そしてそれに伴う設計データの供与、そして図面の作成といったところにまで広がってまいります。それをさらに工事のフィールドに行きますと、実際の工事の日程の確認や副資材の自動発注といったところにまでつなげてまいります。さらにこの商工機が運転を開始しましたら運行状況の履歴、これを踏まえてこのデータをアップデートしていきまして、最終的にはビルの遠隔監視やまた故障予知といったところでの保守の効率を上げてまいりたいというふうに思ってまいります。そういう意味でサイバー技術とフィジカル技術、これを融合しましてこの CPS カンパニーとして私どもインフラシステムを伸ばしてまいりたいというのが考え方でございます。
ストレージ&デバイスについてご説明いたします。私どもの中では3つ大きな事業があるわけでございますけれども、ストレージに関しましてはさっきもちょっとご説明いたしましたが、従前のモバイルから大容量のニアラインに変わるというような形でプロダクトミックスは大幅に変わってまいりますが、売上高の大幅な伸長というのは今のところは見込んでおりません。大体同じような規模で4000億規模を維持するような形で考えております。今一番好調なのがディスクリート半導体でございまして、今もクリーンルームは増強投資をしておりますし、お客様からの注文にも全く応えきれていないというような状態でございますので、ディスクリート半導体部分の成長はかなり固いというふうに思っております。で、問題がやはりシステム LSI でございまして、まあ、先ほど来申しておりますが19年にきちんと黒字化するということになってまいりますば、その後設備投資と行って、まあ、市場の伸びは非常に大きいものがございますので、先に向けて大きく伸ばしたいということがございます。ということで、まあ、21年まできちんとできていけば、設備投資新規、開発等にお金をつぎ込んで、このような形で伸ばしたいということですので、先ほどご質問 の2000億というのは、まあ、23年までご覧になるとそうだと思いますけど、まずはきちんと21年のところまでやっていきたいというふうに考えてございます。以上です。
はい、ありがとうございました。では他にご質問の方は、その前から2列目の女性の方。
ブルームバーグの古川と申します。よろしくお願いいたします。LNG 事業の譲渡先 の発表が会見中にあったんですが、これまで複数の会社と協議してきたと思いますが、最終的に ENN に決めた理由を教えてください。またこの公表が会見中というタイミングになったのもちょっと不思議だと思うんですが、その昼の適時開示に間に合わせたかったのが、結局間に合わなかったのかなとも邪推もしてしまうんですが、何か事情があったんでしょうか。
これはですね、まず私ども社外取締役と、この事業をどうしていくのかということについて、かなり深い議論をいたしまして、やはり、本業か本業でないのかというふうになりますと、これは本業ではないと ということでございます。またやはり20年のリスクというのはですね、これは誰にも分かりません。非常に大きなリスクだというふうに思いますし、私どもこれからですね、再出発をして、しっかりと成長していこうというときにですね、やはり皆様方から見ても、その非常にこう潜在リスクが非常に大きいですねっていうふうなものを抱えていくというのはですね、あまりこう再出発に際して適切ではなかろうということでですね、非常にこう非常に数多いですね、投資家様といいますか、バイヤーの皆様に、コンタクトをしてお声をかけてきたわけでございます。その結果として、今回ENN 様にですね、決まったということでございます。実際 ENN 様が、の方の手続きがですね、実は、ご当局、上場会社でもございますので、ご当局との関係で、ENN 様側のですね、発表タイミングがですね、今の時間だったということでございます。単純にそれだけでございまして、それ以上のものは何もございません。何か補足があれば。
はい、ご質問ありがとうございました。当社この LNG 事業につきまして、今まで、いろんな場で述べられてきましたように、将来20年間にわたる、不確実性、ある意味リスクというものを一括で、クリアにしたいということが第一番の目的でありまして、その点に見合った提案をしてくれているかどうかということが一番の判断ポイント。もう一つは、多くの提案者の中から合理的に最もいい提案をいただいた、この2点を優先して決定いたしました。それ以外の部分については倉俣にからご説明申し上げたとおりであります。ありがとうございました。
よろしいですか。はい、では次の方。じゃあ前の、はい、一番奥の方で、はい、
UBS 証券会社の安井と申します。資料の16ページでいただいた18年度から21年度への、営業利益は2400億円を超えるというチャートなんですけれども、ざっくり18年から21年度でバッファーを抜くと大きく、大体2000億円ぐらい増益するという計画に見えます。でこのうち自分でコストダウンとかですね、調達を改革したりとか、自分の努力だけで改革できるもの、あとは増収とかですね、あと環境要因に振られてしまうものもありますので、自分ではコントロールできないものもあると思いますので、そういう観点から、自分自助努力でコストダウンできるものの大枠の塊みたいなのを、ご指摘いただければと思います。これ1点目です。
今のご質問に対しましてはですね、この調達改革のところとですね、構造改革のところが、大くくりで言えばですね、手元で、コントロール可能なものだと思います。ただこの増収のところもですね、現実に投資をしてですね、回収をしてまいりますので、ある意味その投資をするに際しては相当受注もいただいておったりですね、ある種その、先の収益も固まっているものもございますので、我々の場合はその、車メーカー様についてもですね、かなりの前からですね、お話をいただいて、受注をするというようなこともございますので、全てが、また根拠がないとかいうことは全くございませんので、逆に言うと根拠のあるものをやっているということに今近いわけでございますので、そういうふうにご理解いただければいいかと思います。ただ一方、300ちょっとのですね、バッファーも一応取ってあるということで、ございます。なんか藤田さん、なんか
もう今車谷が説明した通りでございまして、増収影響のところ、やや大きく見えますけれども、経営企画あるいは財務部門でですね、各分社会社が出した計画をレビューしてですね、蓋然性が高いものをここで積み上げて、なおかつですね、客観的に見て、やりきるということなんですけれども、万が一の時のためのリスクを、取らせていただいて、今2400億というふうな数字を作ってございます。
ありがとうございます。で質問2点目はですね、新規領域として、電池、パワー半導体、あと精密医療というお話がありましたけれども、ここでの増収幅、今規模がそれほど大きくないと、理解しておってですね、ここでの増収増益効果ってどれぐらいで見られているか、 あと追加でちょっとやはり電池とかですね、パワー半導体成長するのはそうなんですけれども、あの車を含めてみんなここを狙っていると思うので、今一度ですね、東芝の差別化要因とか、利益率の見通し目処などが、この時点であればですね、ご質問をいただければ、助かります。以上です。
はい、個別にですね、CIB でいくらというのは、まあ、あのちょっと、まあ、今回はあのご披露しない数字というふうになっておりますけれども、まあ、今回はですね、あの比較的、織り込みとしてはですね、モダレートの織り込みをしております。あの私の今のお客様、事業家の皆様とのお話し合いの感じだとですね、もうちょっと強めのですね、実態はあると思うんですね。なかなかその需要にお応えしきれないような状態に今なってきておりますので、まあ、収益性もですね、まあ比較まあ、かなり高い、状態が維持できると思います。ですので、もう少しとは思うんですけども、今のところこの計画上はですね、固めに見ておりまして、まあ、それほど大きな数字は織り込んでいないということでございます。
ちょっと追加になっちゃうんですけど、これあの電池はいわゆる EV 市場には入らないという理解でよろしいでしょうか。バスとかですね、 HUV が中心で、いわゆる今テスラがやってる、パナソニックさんがやられてるやつとかですね、来年欧州が結構やられてるので、この辺の、事業参入の可能性があるかどうかを確認させてください。
ご質問ありがとうございました。いわゆる商用車のですね、乗用車向けの電池ということになりますと、私どもね、 CIB ではですね、まだエネルギー密度は中層ございまして、この現状のところですと、もし対応しようとしますと、まあ、かなりの数量が必要になるということがございます。これに対しましてですね、まあ、新たにエネルギー密度を2倍にするということをベースにして、仁王チタン系の酸化物を使った新しい負極の共同開発を、まあ、ブラジルの CBMM 社というところと結びました。この CBMM 社は、まあ、世界一の生産量販売量、この仁王部を誇る会社でございまして、まあ、こちらと契約を結ぶことによって、新たに仁王部系酸化物を使った負極を満たして、これによって大容量化にチャレンジをしていきたいというふうに考えているところでございます。
はい、ありがとうございました。ではすみません、定刻を過ぎておりますので、最後にお一方にさせていただきたいと思いますけれども、じゃあその前の前列の方で。
ありがとうございます。シティグループ証券、江澤と申します。事業で大きなリスクが取れないという話がありまして、特に受注残の話のところで、今朝のところだったんですけども、お話がありまして、今後5年間見る上でですね、東芝が他の会社さんと比べて、その事業機会を諦めなきゃいけない、過去の経緯からこうリスクの高いビジネスはもう取りに行けないという意味で、多少ハンディキャップがあるんじゃないかと思うんですけども、こういうものは5年間のプランの中でその織り込まれているのか、まあ、もしくはもうそういうことはあまりなくて、積極的にリスクと成長を追求していけばいいんじゃないかというお考えに立っていらっしゃるのか、もし何かこうリスクの高いものは取れないということを織り込んでいるようでしたら、それはどのぐらいのこう規模で織り込んでいるのかというのを教えてください。
私はですね、リスクを高いものを取れないのではなくて、取りたくないというふうに申し上げているわけですね。やはりこの今の状態で、じゃあどこにビジネスチャンスがあるのかというと、まあ、今申し上げましたサイバーフィジカルのところにおそらく大きな収益源がおそらくあると思います。ですから、まあ、我々としてはですね、まずその非常に安定した B2B のモデルの中で、非常に安定したそのリスクプロファイルの中で収益をきちっと出していくものをやりたいという、まあ、そういう私どものインテンションですね。ですからリスクの大きいものをですね、積極的に取りに行く意味がないというふうに思います。しかし今それは非常に大きなキャピタルを必要とするわけでありまして、その大きなキャピタルを必要とするものを、まあ、今からやってですね、フィジカルのサイドのビジネスをたくさんやるというのはですね、おそらくビジネスモデルとしてはですね、あまりフィットしないんじゃないかと、東芝のビジネスモデルとしてはフィットしないんじゃないかというふうに思っているということで、ございます。
もう一つありまして、IoT のお話であったり、デジタライゼーションであったり、その社内をこう改革していく内容としては、まあ、一方でその短期的なコスト削減があると思うんですが、 大きな柱になっているものはかなり長い時間がかかるこう改善項目じゃないかという気もするんですけども、売上や利益 の, その拡大はかなりこう足元から急ピッチで進んでいくという数字をこう今回発表されているようにも見えまして、そこのこう整合性というんですかね、その IoT であったりデジタライゼーションがバリューを作っていくという部分はそのいついくらぐらいこう出てくるというふうにこう考えてらっしゃる
か。今回のですね、今ご説明した通りですね、今回の計画にですね、その IoT の部分を収益でたくさん乗っけているわけではないです。まあ、私ご説明した通りですね、今は我々の事業モデルの中でしっかりとした管理をして地道にですね、一つ一つ積み上げて、我々がしっかりした皆様から安心していただけるような企業に生まれ変わるということが非常に重要だということで、それをやることによってですね、この申し上げたような収益の、まあ変化というものが生み出せるというふうに思っているということでございます。まあ、加えてその、まあ、サイバーフィジカルというふうに、まあ、カタカナで申し上げましたけれども、まあ、こういう形の部分というのは非常に収益性の高いモデルだと思っております。私自身は非常に大きなポテンシャルがあると思いますけれども、まあ、ここをなるべく早く刈り取りたいとは思っております。ただこの計画上はですね、いくらいくらやりますということを今は織り込んでない、まあ、さっき営業改革も織り込んでないと申し上げましたけれども、いくつかまあそういうものについては織り込んでなくて、まあ、努力目標として方向感として今回はお示しをしているということでございます。まあ、もちろん早期に今価値に変えていきたいと思っておりますけれども。
よろしいですか。はい、ありがとうございました。では以上をもちまして東芝ネクストプランの説明を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまよりアナリスト機関投資家の皆様を対象といたしました2018年度第二四半期決算に関する質疑応答を始めさせていただきます。はじめに出席者をご紹介いたします。代表執行役専務平田正義です。
よろしくお願いします。長時間ありがとうございます。
主計部高島秀也です。
よろしくお願いします。
広報 IR 部林光平です。
よろしくお願いします。
それではこれより質問をお受けいたします。ご質問のある方はその場で挙手をいただけますでしょうか。はじめにご所属とお名前を言っていただいてからご質問の方をお願いいたします。では最前列の方どうぞ。
ご説明ありがとうございます。 JP モルガン証券の森山でございます。簡単に2点お伺いできればと思いますが、スライドの23、24ページに年間のご予想いただいておりまして、改めましてこの構造改革の費用253億円、まあ、こちらを事業別にはどのような配分で織り込んでおられるんでしょうかということをと合わせましてですね、実質ファンダメンタルズベースでセグメントの利益が、まあ、良かったもの悪かったもの、まあ、こちらを合わせてコメントいただければ幸いです。
はい、あれですよね、最初の決算の方の資料ですね。
あ、失礼しました。
そうですね、はい、ちょっと、はい、すいません2部あって、253億円を追加でということで、24ページでですね、セグメント別ありますけれども、この中にはですね、253億円の内訳申し上げますと、まあ、すいませんちょっとラウンドで申し上げますが、エネルギーで約100億、それから、インフラで約60億、それから、インダストリアル ICT ソリューションで約60億、それから、まあ、その他口で30億と、まあ、そういったところが主でございます。すいません、それから何でしたっけ。
それを勘案しますと、まあ、ちょっと計算していくと出てくると思うんですけども、まあ、実質今回の業績、まあ、年間ベースの方はもともとの予想に対してその構造改革を除いたベースで、まあ、ファンダメンタルズで、まあ、やや良かったもの悪かったものをコメントいただければと思いますが、
はい、それは対公表でっていうことですかね。
そうですね。そうするとちょっと視点を変えて2点目に移らせていただきますが、まあ、今のと絡むんですが、 上半期のご実績が14ページに同じ資料でいただいておりますけれども、この上半期のご実績自体はこの70億円というこの利益がありますけれども、全体的にどうだったのかということと、あと各事業別で見ますと、お見通しに対して、まあ、良かったもの悪かったもの、こういったところをポイントを合わせていただければと思います。
はい、上半期ですね、
はい、
どういうふうにお答えすればよろしいでしょうかね。ちょっと先ほども触れさせていただいたんですが、それはごめんなさい、対前年同期の視点でしょうかね。
いえ、何と言いますか、社内計画と言いますか、もともとプランに対して、
社内計画値ですね、はい、ですね、まあ、全般的に申し上げますとですね、インフラ、それから、リテール、良かったところはですね、インフラと、まあ、リテール、それからエネルギーも思っていたレベルよりは若干良かったということですね。それからインダストリアル ICT も、まあ、思っているレベルよりは良かったということに、なります。ストレージの方がですね、ちょっと先ほど来話させていただいたようにハードディスクとかですね、あるいはNFT のずれ込みですね、こういったことがあったんで上半期としてはちょっと見立つかなという感じです。
なるほど。ストレージはそうするとずれ込みで上期が見立つということで、年間では先ほどの費用等の影響はあまりなかったと思いますので、年間ではこれは利益は80億上げておられると思うんですが、
ストレージですね、
はい
はい、
下期がそのずれ込みで良くなること
そうです、ね、
プラスアルファがあるということなんですか。
はい、NFT はずれ込みがあってですね、あとは公表値から80良くなってるんですけれども、まあ、ディスクリートがこれはまあいいだろうということで、ここの分をまあ、プラスにさせていただいております。
なるほどですね。システムの際は特に変化なく、
そうですね、まあ、どう言ったらいいんでしょう、あまり良くない状況が少し見通せていたんで、まあ、その線がそのまんまというふうなイメージです。
わかりました。大変ご丁寧ありがとうございました。
ありがとうございました。では続きまして、そちらの最前列のそちらの方でお願いします。
ご説明ありがとうございます。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券宮本でございます。1点目、まさに今のストレージデバイスの利益なんですけれども、特にすみません、半導体ですね、上期の、利益56と、あと通期の164ですかねを、まあ、システムレシアディスクリートその他に分解していただくと、大体どんなイメージかというのをいただければというのが1点目になります。
はい、ちょっとお待ちくださいね。まず紙機ですね。紙機がですね、今トータルが、106でよかったんだっけな。紙機、
すみません、紙機半導体だけで構いません、56の分解を。
あ、失礼、半導体が56ですね。ですね、ディスクリートが、まあ、約100億弱です。それから NFT が約30億強。それで差額が、システム LSI ということになります。
で、同じ数字を通期で今どういうふうに織り込んでいらっしゃるか教えていただけますか。
はい、トータル160億ほどでございますけれども、ディスクリートで約160億程度、それから NFT で120億程度ということで、差額がシステム LSI と。
分かりました、ありがとうございます。2点目がエネルギーの受注で16ページマイナス 19% ということなんですが、ちょっとこれネクストプランにも関わるんですけども、ネクストプランですともう来期沈んで21年度に向けて力強く増収に転じるという、 絵になっているんですけれども、ここの今の受注の減り方とこの増収の角度というのをどういうふうに今平田さんとして咀嚼していらっしゃるかコメントいただければと思います。
そうですね、19年度が売上底になってくるのはですね、新しい大型案件を受注してないというところが大きいです。それでそこから立ち上がってくるのはですね、サービス関係あるいは系統変電のところをですね入れていこうというふうな計画になってますんで、特にサービス絡みのところはですね発注がそんなに早い段階から発注が来ないということがあってですね、もう少し19年の半ば以降ぐらいになって見えてくるのかなというふうには、19年の半ば以降になって見えてくるというふうに思ってます。
そうしますとこの中山からはちょっと推定できない、今後の努力っていう感じでエネルギー のネクストプランの中の数字は成り立ってる。
そうでございます。
わかりました、ありがとうございます。3点目が LNG のところなんですが、中国の企業に売却っていうことで、これはシフィスとかで引っかかってできなくなるリスク込みでやはりここが良いっていうご判断と理解してよろしいでしょうか。でその場合、たらればになっちゃうんですけども、仕切り直しっていう、その覚悟ということでよろしいですか。
そうですね、こちらからお支払い、どなたかにご質問をさっきいただきましたけれども、こちらからお支払いしなきゃいけないという条件、これはかなりな会社さんに、ビットをお願いしましてですねやりました。それで条件的にはこの会社が、言ってみれば群を抜いてですねいい条件であったということで、ここの会社、最終的に何社かに絞ったんですけれども、ここの会社がよかろうということです。それでやはりですね社内でも、そのシフィフスの件はですね、今米中の問題とかいろいろありますんでですね、懸念はされたんですけれども、なんていうんですかね、その問題の発端が、貿易の問題で、これはアメリカから中国へ輸出をするということがありましてですね、この貿易の問題に対しては、アメリカ的にはポジティブだろうというふうな今我々解釈をしてございます。それから中国側もですねかなり、LNG が今足りないという状況で、聞いているところによりますとですね、今回かけている関税もですね他の物品よりもですね低いですね関税をかけているというところで、そういった面でお互いですね利害は合うのかなというふうに思っています。それから売り先のこの会社ですけれども、過去他の県でですねシフィスを取っているということもありましてですね、これはアメリカ当局が決めることなんで、断定的なことは全く申し上げられませんが、そういった意味では成立の蓋然性はかなり高いということで、ここの会社にお譲りするということに決めております。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございました。他にございますでしょうか。ではその後ろの方。
ゴールドマンサックスの松橋です。3つ質問をお願いします。1つはシステムエレサイの、損益の状況に関してなんですけれども、来年度、どういう利益改善を見ているのかというのを教えていただきたいと思います。で合わせて、今期はですね、投資したら即時減損すると、そういう状況だと理解してますけれども、それが何かファンダメンタルな理由ないしはテクニカルな理由によって変化する前提を受けるのかというところを教えてください。
はい、システム LSI 我々もですね、やってる従業員の方々には申し訳ないんですけれども、改善していかなければいけない問題の事業だと思ってます。それでもう上期の段階からですね、収益性が低いその中の製品ですね、これはやめ始めております。それで先ほど来申し上げましたようにですね、 ディスクリートへ人員を配置するとか、あとその他ですね、まあ、かなりシステム LSI のところ優秀な技術者の方々が多いんで、他の、分社会社の方にですね配転をする等でですね、下期末までにはですね固定費を、まあ、今そのやめた売上レベルにまで戻していくというふうな対策を講じてます。それから、研究開発負担がですね、かなり特にまあ自動車関係で多いんですけれども、この点についてもですねいろいろとお客様と話し合いをしながらですね、まあ効率化をしていくというふうなことを今ほぼほぼ確定をしてございますので、まあ少なくとも黒字化になっていくということはですね間違いないというふうに考えております。
すみません、ちょっと確認です。来年はその即時減損というのは必要ないということで。
いや、即時減損はやっていきます。
それだけれども、まあ、改善方向には向かうと。はい、そういうことです。はい、分かりました。2つ目の質問はですね、まあ、この ROE についてなんですけれども、この中計ネクストプランのですね、その ROE のちょっとこう計算方法をどうしているのかっていうのをちょっと確認をさせていただきたいということとですね、はい、まあ、これだと、まあ、額面通りに受け取るとですね、例えば3年後に、まあ、こう資本コストをまあ少々上回ると、まあ、そういう、こう予測になっているようにも思うんですが、まあ、こうちょっとそういうターゲット、まあ、営業利益の改善は目覚ましいんですけれども、ちょっと最終損益としてはまあ、ちょっと少々寂しいかなとも思いますけれども、まあ、それについてどうお考えかというのを教えてください。
はい、まず計算方法はもう至って、標準的なやり方で、分子はですね、純損益を使っております。それから分母の方はですね、期式末平均の、株主資本を使って、まあ、期式末の平均ですね、こういった計算式でやっております。それから、まあ、このターゲットに対する、まあ、感想と言われるとあれなんですけれども、まあ、今最大限、まあ、株主還元をさせていただきながらですね、まあ、配当もお出しして、分母の方をかなり正常化というか、まあ、標準、まあ、我々が必要とするレベルの株主資本へ持っていくということと、それから、まあ、来年度の、まあ、営業利益ベースで1400億ですけれども、このターゲットを達成していくということで、まあ、6% 程度ができるということで、まあ、最初からですね、5.数%のですね、レベルを超えていかなければいけないということでですね作ったわけではなくって、まあ、たまたま、こうやって、いろんな項目を固めていったら、まあ、来年度には上回って資本コストを上回っていけるだろうというふうな数字に今なってございます。
すみません、ちょっと私の質問があまりクリアじゃなかった。持ち分法損益はその来期とか再来期のこう ROE 計算上はどうしてるんですか？
それは入ってございます。
入ってると。
はい、
ただどういう数字かは言わない
です。そうですね、ちょっとその辺はすみません。
はい、3つ目の質問はですね、フリーキャッシュフローの予想に関してです。で、先ほどいただいたこう、まあ、資料を見ると、まあ、フリーキャッシュフローが出るのはちょっと随分先のようにこう見受けられるので、
ね、
それの理由を教えていただきたいのと、投資のこう内訳を見ると本社他っていうのが、まあ、大変大きくなると、まあ、ちょっとこう珍しい感じもするんですけど、なぜそこは大きくなるのかっていうのを教えてください。
はい、まず、端的に言ってちょっとフリーキャッシュフローのプラス化が遅くなるのはですね、先ほど車谷はじめいろんな人間言ってましたけれども、先行的に投資をさせていただくというところが非常に大きいです。そこでですね、かなりのお金を使っていくということと、あと、まあ19年度はいろいろとですね、まあ支払いの流れとかですね、流動化をもう少しやめていこうとか、まあ、そういったことでですね、営業キャッシュローはあまり良くないと思います。ただ流動化の対策とかはですね、順次ちょっとまあ様子を見ながらやっていくのかなというふうには思ってます。 それからすいません、もう一つは
設備投資のブレイクダウンがあると思うんですけど、その中であ
の増加、あ、
本社他とあるので、
はい、多分5年間通じてということだと思うんですけれども、あの先ほど来 の, ああいうあの IT 化ですね、社内のここに、相当数今1100億ということが今総額で21ページに示してありますけれども、これが効いてます。
一社で IT 投資を、まあ、そんだけする会社は、まあ、金融機関とかを見てもそんなにはないと思うんですけど、東芝さんされるということでよろしいですか。
そうですね、私の感覚だとそうでもないと思うんですよね。先ほど車谷が申しておりましたようにですね、既存のシステムは8割方全部廃止してしまって、まあ、いわゆるワンパッケージ化していこうというふうな構想で動いてますんで、この金額レベルは妥当だというふうに思ってます。これからですね、まだ詳細のシステムを詰めていく中でいろいろ金額が変動してくるとは思いますけれども、そんなに我々の会社の規模としてはおかしくない数字だと思ってます。
わかりました、ありがとうございました。
他にどなたがございますでしょうか。あ、ではそちらの最前列の方。
メリルリンチの平川と申します。2つほどお願いいたします。1つはエネルギーのところの受注、ちょっと重なってしまうんですけれども、このエネルギーのところの受注で、もしその上期のところで、新規に取った受注と、そのもう受注取っていたものをこう減らしたというネットとの数字は分かるんですけど、そのもしその内訳みたいなものがあれば教えていただきたいという
と。ごめんなさい、ちょっと聞き取れなかったです。どこの部分でした。
エネルギーの受注です。
あ、エネルギーの受注、
はい、受注です。で、実施済みのところと、そのネットしたその新規に獲得したものと、その切り捨てたものというところは分かるんですけど、もしその新規に取ったものと、その切り捨てたものという内訳があれば教えていただきたいということと、それと合わせて19年3月期末 の, そのエネルギーの受注についてはどの程度の水準であるのか、あとはその先ほど粗利が改善してきたというコメントがありましたけれども、どの程度粗利が改善していて、そのペースはその下期に向けてどうなのかというところ、これが1点目です。
はい、ですね、受け払いですよね。ちょっと今手元に計算したものは持ってないんですけれども、まあ、基本的には売上がもう売上が立つと減になりますんで、先期末の実績はお示ししていると思うんで、ちょっと申し訳ないんですけれども、後で、それでやっていただきたい。
質問変えると、受注の中でもともとあった受注から取り外したというところは特にその売上に上がっていない部分ではないという理解でいいんですか。
はい、売上を、計上した部分と、そうですね、基本的にはそこです。は
い、ありがとうございます。そのエネルギーに関わる問題2つありまして、その19年3月期末、今期末の水準はどの程度想定されていらっしゃるかということと、その粗利の改善というコメントのところをもうちょっと定量的にいただけるとありがたいというところです。
なるほど、はい、ですね、まず今年度末のエネルギーの受注残のレベルはほぼ横ばいだと思ってます。ですから、かなりですね、ちょっと先ほど話し合ったように、我々、特にまあエネルギーのところは厳選して受注を、取るという方針にいますんでですね、これは増えないです。それから粗利の改善はですね、徐々に、まだ、結論から言うと 1% ぐらいは改善をしてます。前年同期比較ですね。ただなんでかというとですね、取ってるものはかなり粗利は高いものは取ってるんですけれども、残ってるものがですね、まだ進行基準で売り上げてますんで、粗利がゼロなんですよね、そこのカウントは。ですからちょっとそういう構成になってます。
すいません、ふとフォローアップで、その粗利ゼロの不採算、かつての不採算プロジェクトという売り上げは全体のどれぐらいあるということの示唆をいただけたりしないでしょうか。
ですね、すいません、ちょっと今手元にないんで、また別途、はい、
ありがとうございます。で、2つ目なんですけれども、 これ前回もお伺いして確認なんですけど、そのメモリーの持ち分法の利益で452億円上期というところなんですけれども、その御社の当期利益に認識されているのはここからさらにその、税率が引かれたものが認識されているということでいいんですね。
その通りです。
はい、ありがとうございました。以上です。
ありがとうございました。他にご質問ございますでしょうか。ではそちらの前から2列目の方。
三井住友マネットの島田と申しますけれども、メモリーのところちょっと追加なんですけどね、メモリーのところなんですけれども、はい、持ち分法のところ、1級が122億円で、まあ、2級がだけ取ると330億円ということなんですけども、引き算すると、1級の時はあれ 1ヶ月分だけでしたっけ。
そうですね、1ヶ月です。
なので今回その3ヶ月分で、まあ、3倍の360はいかなかったけども、
まあそうですね、
まあ、ちょっとメモリーのことは言えないということなんだけど、なんか、なんていうんですかね、世の中の市況の割にはですね、結構いい数字だったなっていう感じがしたんですけど、そういう理解よろしいですかっていう。
私も客観者としてはそういう理解をしてます。
結構いい数字ですよね。分かりました、はい、もう一つちょっとこの、なんていうかな、この決算とは違って、さっきのその経営の方のネクストプランに関するところなんですけど、ちょっとせっかく平田さんいるんで、なんか自分としてはその結構そのステディな計画かなっていう気がしてて、まあ、地味っちゃ地味なんですけど、私好みなんですけど、これそのなんていうんですかね、こうプランをこうずっと詰めていったらですね、まあ、これぐらいいけるんじゃねっていう、そういう感じ、この意味がですね、足元見つめてきちっと積んでいったら結構これいけるんじゃねっていう、そういう数字なのかですね、どういうふうに解釈すればいいかですね、まあ、会社によってはですね、もっとこう上を向いて歩こうみたいな目標を出してくる会社もあるんですけども、まあ、もちろんこの間ずっと難しい時期があったんで、あんまりこう気楽な数字は出せないというのもあると思うんですけども、そこのそのこういう数字の出し方の背景っていうんですかね、そこをちょっとここの計算と違いますけど確認させていただけたらと思います。
はい、ですね、まあ、我々このまあ、過去を振り返るとですね、まあ、いろんな方々、まあ、格付け機関の方とかいろんな方々にですね、やっぱ過去10年は、まあ、言った数字ができない会社ですよねということで、まあ、そういった意味で幅広い意味で内部統制が効いてないんじゃないんですかというふうなところをいろいろな関係方面の方からご指摘されていたということもあってですね、ここ綱川が社長をやっていた3年間についてはですね、かなりステディな数字をやってきました。で今回もですね、車谷もですね、いろいろとこの半年、東芝の中をレビューしてですね、やはりきちんと、まあ、もちろんこう例えば売上を増やさなきゃいけない、まあ、投資をしてですね、そういった不透明なところはあるんですけれども、まあ、普通に努力すればですね、可能な範囲の数字をですね、やはり皆様方にはお示しすべきなのかなということで、まあ、そういった意味でですね、作っております。で先ほども、まあ、この資料の中にもありますけれども、各年度で数百億円のですね、リスクバッファーを取っているというところもですね、やはり事業やってる皆様方はその事業に愛着がありますんでですね、同業他社さんと比較して、まあ、自分たちがやればこうなるだろうということはいろいろ計画してるんですけれども、車谷に含めて客観的にですね、リスク要因も洗い出してですね、まあ、地味かもしれないんですけれども、手が届くレベルのですね、計画値を設定したというふうな認識はあります。
逆に言うと今まで本当はこうやるべきだったわけですよね。
まあちょっと前の経営陣の方々があるので、ちょっとまあどうしたらいいのかというのはハイストレッチでやってもっと届くっていうふうなやり方もあるのかもしれないんですけれども、今のうちの会社の状態からするとですね、このやり方が適切だというふうに思ってます。
わかりました、よくわかりました、ありがとうございます。
ありがとうございました。他に、ではそちらの前から2列目の方。
ありがとうございます。野村証券山崎と申します。2点お願いしたいんですけれども、1点目は先ほどの半導体の内訳のところで、 ディスクリートのところなんですけれども、まあ、上期下期で見ると若干下期が減るご計画になっていて、ただ一方で為替がまあ105円前提であれば、これを足元の為替に戻すと上期も同じぐらいのようにも見えるんですけれども、この先ほど の, プレゼンテーションの中では割とタイトな感じのお話があって、今の現状の指標感というのを少し詳しく教えていただけませんでしょうか。そのディスクリートのところです。
そうですね、おっしゃる通りで、為替の前提を少し、下期はきつめにしてますんでですね、数字が若干下の方に見えるかもしれないです。それで今、もう11月に入って110、今日も3円ぐらいですかね。ですので、為替という面ではですね、そこそこ上振れ効果はあると思います。それから、普段、先ほどの福地はじめ、事業部の人間に聞いているとですね、市況感は今のところは堅調であるというふうなことは言えると思います。
ありがとうございます。2点目なんですけれども、これは先ほどのネクストプランでお聞きするべきだったかもしれないんですが、グローバル展開という意味で、以前ですと、海外売上比率が高くて、でも事業ポートフォリオを変えてくる中で、海外のウエイトの高いものがかなり減ってきましたので、現状 40% 台まで海外売上比率下がっていると思うんですけれども、今回のネクストプランのところで、どのぐらいそのグローバル展開というのは織り込まれているのか、個々の事業としては少し定性的なご説明あったんですけれども、全体として今どういう目線を考えていて、で先ほど の, その人員の部分でも7000人というのはメインは国内になると思いますので、海外 の, その人員のこう今後のイメージというのを教えていただけませんでしょうか。
はい、ちょっとちょっと今具体的な数字は後にしてですね、おっしゃっていただいているように、例えばウェスティングハウスのランディスギアとかですね、あとはパソコンとか映像とかもかなり海外が多かったんでですね、そういったところがガサッとこうなくなってますんで、確か海外比率は 45% ぐらいに今下がっているのかなと思うんですけれども、一方で先ほど秋葉が説明していたように、中国あるいは東南アジア関係ですね、それからあとはインドで鈴木さんと一緒にやるとかですね、海外の売りを高めたいというよりはオポチュニティのきちんとあるところにですね、リソースを増やしていって、結果として海外の売上高が今増えていくというふうなことになってます。確かこの5年間では 50% をまた超えていく、いかないか、すいません、今現在 40% 強で、23年には 45% ぐらいになっていくというふうなことです。極端には増えないということですね。
あと人員についてももしコメントがあれば、海外の方ですね。
23年で12万人強で、比率的にはどのくらい、6割強海外、国内が多いんだよね。国内が6割60数パーセント、海外がその残りというふうなイメージです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ではその隣の方、
UBS 証券会社の安井と申します。ネクストプランの22ページ の, 設備投資投融資のちょっと見方なんですけれども、先ほどの平田さんの資料の、31ページの設備投資発注ベースだと17年18年度見通しが965ですね。で18年度見通しが100になってて、で22ページの左側がですね、同じ定義だと思うんですけれども、投融資って書いてて17年度が1700-800に見えるんで、ちょっとどう理解すればいいのかっていうのが分からなくてですね、特にエネルギーがすごく17年度実績で大きく見えてるので、これを ちょっとあの見方を教えていただければと思います。
ですね、ちょっとエネルギーの17年はですね、特殊的な、なんだっけ、ちょっとすいません、そこ問い合わせて、確認します。あのこれ特殊な、あのあウェスティングハウスのプットオプションに対応した投資ということでこの中に入ってます。ここは。
なるほど。じゃあこれ別になんか大きい投資をしたっていうわけではないということ
ですね。そうなんです。ちょっとまあ後ろ向きですねこれはね。
あの、はい、再度確認です。これあのキャッシュ的に出ていく額はこの1700-800ぐらいが今後20年度まで続くという図で理解すればよろしいですかね。
あ、設備のキャッシュ、設備投融資のキャッシュですね。
あ、おっしゃる通りです。はい、
はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、そうですね、大体ですね、18年19年、まあ、1700億程度、それから、21年になってくると2000億近くに一旦支払いベースにはなってきます。そこから、まあ、一応ちょっと今の計画ではピークを打って23年に向けては少し投資は減ってくるというような計画です。
あの追加で恐縮なんですけど、あの最後20年度に本社他が結構大きく伸びる形に見えるんですけれども、
投資ですね、はい、あこれはですね、先ほど来出ている社内の IT 投資の支払いがどんと今一応来るだろうという想定で入れています。
わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。他に、ございますでしょうか。
すみません、2度目です。ゴールドマンサックスの松橋です。あの、やっぱり3つ確認したいんですけども、あの1つは、この、まあ、ネクストプランのこうメッセージとしては、あの、まあ、需要ポートフォリオというか需要数そのものは、あのこの3年とか5年という中でいくと、まあ、大きくは変わらないと。でまあ、そうするとちょっとこうマーケットからいくと、その、まあ、コングロマリットディスカウント、まあ、そこは解消されない、まあ、そういうことになってしまうんですけれども、まあ、それは許容していくと、まあ、そういう、こう、まあ、皆さんのこうお考えだと理解していいですか。
まあ、そうですね、コングロマリットディスカウントと言われるとあれなんですけれども、まあ、残っているというか、今我々がやろうとしている事業はですね、そんなに大規模な投資が一つ一ついるわけでもなく、まあ、全体的にどの事業もですね、オーガニックに伸びていくというふうに思ってございますので、あまりこうそのディスカウントがあるというふうな認識は会社側はございません。
はい、わかりました。それから2つ目は、あのサービスソリューションエネルギーシステムの、資料の、まあ、29ページを拝見しているんですが、あの、まあ、これ、19年は一度落ちて、まあ、その後上がると、まあ、そういう想定になっていると思います。で、あの国内の電力会社が、あの、まあ、設備の、まあ、延命を図ってて、まあ、その結果、まあ、減収要因があると、まあ、それは承知しているんですけれども、まあ、その要因を含めてこれはどういう、こう、あの前提の結果こういう変化をしているのかというのをちょっとこう可能な範囲で教えていただけないでしょうか。
はい、あの特に、まあ、火力関係なんですけれども、19年度、まあ、もう少しに、20年度ぐらいまでですね、あの今受注しているですね、新設案件の建設が続きますので、製造がですね、まあ、一方でですね、先ほど来お話している火力も人員的にはスリム化しなきゃいけないということで、当面はですね、この取っている新設案件にリソースを集中するということがあります。でその後ですね、サービス関係、まあ、国内海外含めてですね、そこへリソースを振っていって売り上げを上げていこうというふうな、あの戦略で数字を作っています。それからあともう一つはですね、あの系統変電関係でですね、再生可能エネルギーをベースにしたグリッドの事業をですね、拡大していくということがこの中にも盛り込まれてございますので、まあ徐々にあの19年からもちろんやっていくんですけれども、21年度ぐらいからですね、その売り上げも立っていくというふうな計画でおります。
ちょっと確認です。系統変電のサービスが乗っかるという、そういうことなんですか？
いえ、サービスの方は火力中心です。それから系統変電の方はですね、再生可能エネルギーをベースに、これが国内あるいは海外を含めてさらに伸びていくということなんで、そこに我々 かなり先端的な系統変電の技術を入れていけば売上が伸びていくだろうというベースで今作っております。
あ、なるほど、分かりました。3つ目の質問はですね、調達改革についてですね、数字としては18から19で250億で、その後21年まで累計で650という数字なんですけれども、ちょっとこう世の中全般でいくと、材料費が上がったり、して、こうむしろ減益要因だとこうおっしゃる会社も少なからずある状況と思います。でそこでちょっとお伺いしたいんですけれども、例えば設計変更とかによって、こうもう明らかにそのボリュームディスカウントができるとか、あるいは部品点数が減って落とせる部分、それはこの来年度、再来年度でいくと、再来年とか21年度までいくとどの程度占めているのか、逆に言うと、こうちょっとベンダーサプライヤーにちょっと頑張ってもらわなきゃいけない部分はないということでいいのかっていうのを教えてください。
ストレートにお答えするとですね、当面、19年度あたりはですね、サプライヤーさんといろいろお話をさせていただくことになろうかと思います。すでにですね、18年度後半からそういう動きをし始めます。我々ですね、今コンサルに入っていただいて、我々の購入素材あるいは部品、そういったものを徹底的に今洗っております。それで、コンサルさんの方もですね、同業他社さんが同じようなものをいくらで買っているのかというデータをお持ちなんで、そういったものを踏まえて、もちろん我々が買っている量と、他の会社さんが買っている量が違いますんでですね、そういう、ディスカウントの差はあろうかとは思うんですけれども、そういった分析のもとにですね、もう少しなんとかなりませんか、お互い協業していきましょうみたいなことでですね、やらせていただきます。それから中期的にはですね、今おっしゃっていただいたように、VA 活動がこの調達 CR の実現のベースだと思っています。これはもう個々の事業で今まさに、上期からその作業を進めているところでございます。これは少しですね、時間がかかります、正直。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。そろそろお時間ですので、最後のお一方とさせていただきます。最前列の方。
たびたびすみません、ありがとうございます。JP モルガンの森山と申しますが、1点だけ、改めてこのパワーデバイスに関しまして、中期的な成長事業としては個人的には最もビジビリティが高いんじゃないかと思いましたので、少し数字も合わせて再度確認させていただきたいと思うんですが、今年度の半導体の売上高3655億のうちに、その現状パワーデバイスの方はおいくらほど見込まれているのでしょうかということに合わせまして、中期プランの34ページに、売上高 その見通しが8700億から1兆500億円と、この事業 の5年計画をいただいておりまして、1800億円の増収を見ておられますので、今までのお話から察しますに、HDD がフラットで、システム LSI は課題事業の一つとして見ておられるということは、増収のほとんどはパワーデバイスで見ておられるのではないのかなと思いますので、その1800億 のうち、どの程度がパワーで見ておられるのかというところも合わせてお伺いできればと思います。合わせてその増産投資を今年度から始められるということで、その増産投資によるキャパアップが、例えば足元でどのぐらいになるのかということと、5年程度でどの程度を考えておられるのか、ここも合わせてお伺いできればと思います。
はい、ご質問内容分かりました。ちょっとパワーだけの数字は私手元に持っていないんですが、18年度対比で、ディスクリート全体としてはですね、約15%ぐらいですかね、 21年度まで伸びるというふうな計画でおります。それでシステム LSI は横ばい、それからあとは HDD もですね、これは 10% ほど売上が伸びるというふうに見てございます。
ということはディスクリートで1200、300億ぐらいドライブするということでございますね。
そうですね、ディスクリートは、まあ、ディスクリート今、ちょっとあんまりストレートな数字は言ってはいけないみたいなので、申し訳ないですけれども、
キャパの方はどんな感じで
見てますか？キャパはですね、21年度を達この売上を達成するほどまではですね、今まだ設備投資はしてございません。順次様子を見ながらやっていくというふうな状況になろうかと思います。
はい、はい、大変ご丁寧ありがとうございました。
ありがとうございました。それではお時間となりましたので、これにて質疑応答を終了させていただきます。ありがとうございました。